雪国雑話。はい、雪国雑話です。お届けするのはビジェと
バカボン山本と、
おお、いいね、しっくりきたニックネームだね。はい、
しかもバカボンのパパですから
。まあね、厳密に言うとね。はい、まあね、ということで、連日暑い感じですけども、まあその間にね、中国地方でえらいことになりましてっていう。
そうだね。
感じ。行ってるんでしょ、災害ボランティアセンター、ピースボート。
はい、
どっち、倉敷の方？
マビです。
あ、マビの方入ってんだ。
はい。今はもうマビですね、基本的には。
だろうね。大変そうだもんね、なんかやっぱ見てっと。
ですね。まあ、とにかく暑い、まずは。で、なかなか、まあ、今、避難所の、支援と、あとボランティアセンターやって、ボランティアを受けてっていうのでやってるんですけど、なかなか、今回は難しいというか、本当に、まあ、この暑さをどうしていくか、
でもまあそうだよね、
暑さとどう向き合っていくかっていうのは、やっぱり、かなり深刻っていうか、厳しいですね。
だよね。
で、結局、まあ、水害、ここまで広域の水害っていうのも初めてっていうか、まあ、なんていうの、ないので、その、なかなか、まあ、全体的に見て、今回ってすごい、分かりにくいんですよね、正直。で、その、被害の範囲がめっちゃ広いから、どこにどうやって支援していくのかっていうのも分かりにくいし、難しいし、で、もう一方で、その、どういう被害なのか、どういうことが必要なのかっていうのも、すごい、なんていうんですか、こう、テレビ見ててもよく分からない感じ。
そうなんだよね。
分からないですよね。で、僕は基本的にずっと東京にいたので、現地行ってないんですけど、いろいろ話、したりとか、現地の状況とかを聞いて、一つ、なんかすごい、こう、今回の災害の、こう、特徴的っていうか、分かりにくさが出てるのは、結局、その、水害なんですよ。で、水害って、例えば去年の、九州北部豪雨であったりとか、その前の広島であったりとか、まあ、毎年、その規模の大小はですね、水害の被害、その前に茨城の上層とかってあるんですけど、その、今回って、その、すごい広範囲で、その、いろんな水害が起こってるんですよね。
ああ、なるほど。水害の種類もね。
そうなんですよ。だから、その、例えば、その、まあ、東日本大震災と比べるっていうのは、あんまり、あれの話なんですけど、その東日本大震災って、例えば津波の被害、まあ基本的な津波の被害ですね。その、福島の原発の被害と別にしたとしたら。だけど、水害の被害って、その、まあ、例えば土砂崩れの被害を受けたとこと、それから、その、洪水、越水によって、その土砂が流れ込んできたとこと、土砂が流れ込まずに越水、普通に洪水になった、水が上がってきたとこって、全然やっぱ被害の質が違うんですよね。で、かつ、その水害の被害って、その面でドワーッと被害を受けないので、その、すごいムラがあるんですよ。その被害に、被害を受けてるとこと受けてないところにムラがあって、なんか一つ超えたら、その、全然普通に生活してるっていうとこと、その川の、マビなんかまさにそうですけど、その、山岳村の中に入ってるところは完全に水没してるけど、川越えたら全然普通の生活してる。
なるほど。
で、土砂災害って、その土砂が崩れたところでドーンと流されたところっていうのは本当に壊滅的になるけど、それが流れ、 土砂が崩れてないとこっていうのは普通に生活できるんです。
うんうんうんうん。
で、それ、その被害の受け方によって支援の仕方も変わるし、
うん、
その対策の仕方も変わるし、
うん、
そのいろんな水害、その豪雨によってもたらせれる災害っていうのの種類が違うのが広範囲にバーッと広がってしまってるんで、
うんうんうん、
逆にテレビの報道とか見てたら、
うん、
そのまあ、マビがすごいよく出てくるんです
けど。そうだよね。ほぼマビのみみたいな感じだもんね、見てると。
で、マビってこう、その、泥がドーンと入ってしまってるので、
うんうん、
すごい、マビとか掃除とかってそうなんですけど、
うん、
そういうところと、広島ですごいたくさんの方が亡くなられて、
うん、
その、土砂崩れが起こったところっていうのは、やっぱ対応も全然違うんですけど、
うんうん、
結局、洪水、その豪雨によってもたらされた災害っていうのを、こう、
うん
名店の報道とかと混ぜこぜにして出していくので、
うんうん、
分かりにくいんですよ。すっごい分かりにくい。
うんうんうん、
だから、まあ、今日何話そうかなって考えてて、
うんうん、
BJ さんにぜひやってほしいなと思ってるのは、
うん、
ボランティアをするっていうのもすごい必要なんですけど、一、うん、回本当に見てきてほしいんですよね。
う
ん、
だよね、うんうん。
広島から、広島から、
うん
岡山のその真備、とかっていう、
うん、
その、で、土砂崩れのとこって、本当にわかんないんですよ。
うん、
普通に走ってたら、普通の光景が広がってて、いきなりこの先崩れてますから、ドーンって崩れてて、
なるほど。
その横は普通に生活してるみたいなのがあって、
うん、
で、どこが崩れてるかって、まあ、発災当初もですけど、一週間ぐらいわからないんですよね。全体像はつかめないし、
うん、
で、土砂災害、土砂崩れの災害と、
うん、
その越水の災害、あと愛媛とかはまた、うん、道路が寸断されたりとかいうような孤立の問題とかあったりとか、
うん、
その被害の違いみたい、被害の違いというかその被害の種類が違ってて、
うん、
こういう風なところはこういうことが起こってて、こういう風なところはこういうことが起こってるみたいなところっていうのを、
うん、
僕は、ちゃんとこう、情報として発信した方がいいなと思ってて。
なるほど。
で、こっちとかって結局、マビでやるって決めて、
うん、
マビでやってるんで、
うん、
基本的にはその土砂、越水の災害に対応してるんですよね。だから、面で土砂が流れてきて、
うん、
そこの人たちにどういう支援をするかって
言ったら、
多分広島はやっぱ全然違うと思うし、
うん、
その土砂崩れのところに対してどう、避難してる人が避難所っていうのは同じだと思うんですけど、
うん、
その先どうやっていくかとか、
うん、
その災害から何をその学ぶかとか、
うん、
この災害でどういう被害、どういうことが起こってるのかっていうのは、
うん、
おそらく西日本豪雨っていう一つのくくりで見ちゃうと見えなくなってくるので、う
ん、なるほど。
土砂災害と越水の災害、それは孤立の問題とか、
うん、
そのこう洪水の問題とかっていうのが、こんなに違ってて、
うん、
で、局所、土砂崩れであれば、この範囲、この土砂が崩れたところをこの先どうするのかって、それは、去年の九州北部豪雨とかでもそうですけど、
うんうん、
そこにまた住むのかどうかっていう問題があるんで、
ね、そうだね、終わった後にね。
土砂が崩れたところって、たまたま崩れただけで、そのすぐ横って崩れる可能性全然あるわけですよ。
うんうんうん。
うんうんうん
で、そこは結構小さい集落やったりしたら、
うん、
次降ったらそこ崩れへんっていう保証はどこにもない、
うん。そうだよね、
うん
で。崩れちゃったとこはそこも住まれへん、とりあえず住まれへんからどうするかっていう。
うん、
だけど、そういう、その、次来るかもしれへん危険性が丸見えになってるところがどうするのかっていう問題と、
うん、
家も何もかも、土砂に埋まっちゃってしまった。
うん、
で、それでも、全壊したところってのはそんなにあって、
うん、
1階は埋まったけど2階は残ってるとかっていうのがあった。
うんうん
うん、まあ、その間引とかそうですけど、
うん、
そういう、こう、いろんな種類の水害が同時に起こっちゃってるっていうもんやっていうことを、
うん、
もう少し情報として発信していかないと、
うん、
この災害が何を、その、もたらしたのかって、この災害が何が起こったのかっていうのは実は分からなくなるなっていう気がすごいするんです、うん、
なるほどね。
なるほどね。
支援の仕方とかも、ボランティアっていうのが、どう役に立つかとか、
うん、
支援がどうなっていくのかっていうのは、そこの その、災害時代って毎回毎回違うので、うん、必要なものとかやり方で。うん、けど、それは、その、東日本大震災も違ったんですけど、けど、ある程度の、その、なんていうか、被害の、こう、均一性みたいなのはあった中で。
そうだね。共通項が、まあ、より多いって感じだよね。
その地域に対してどういうことをしていくのか、うん、地域性だったりとか、うん、未来だったりとかに対して。だから今回はやっぱ全然違うんですよ。同じ国で考えたら、
そう
か。ちょっと見えなくなる感じなんです
ね。なるほどね。
それがわかんないよね、
でも、ね。わ、うん、かんないんですよ。
点で放送されるからさ。
うん。
やつと全部同じに見えちゃうっていうのもあるよね。
そうだね、そう思うね。
いろんなレイヤーが同時に被害として、うん、もしくは、その、復旧の状況として、うん、いろんな問題が同時、混ぜこぜに発信されるので、
うん、
本当に分からなくなって、外から見てたら分からなくなって、うん、じゃあもう大丈夫や、もう大丈夫やってのは全然ないんですけど、
うん、
けど、こういうことが起こってるからこうなんじゃないかとかっていう想像力は、多分、そうやって考えていかないと、
うん、
その、災害、一個の災害って考えたら多分分からへんなるっていうか、すごいしな。
そうだね。そんで今後やっぱこの手の災害がより起こる可能性って高い感じがするんじゃん、今回の。見てるとね。
なんか
ね。広域に集中豪雨っていうか、その豪雨が起こったっていうのも、うん、その豪雨災害も本当に、本当に土砂崩れと、その言われていろいろ話して分かってきた、僕も分かってきたんですけど、
うんうん、
土砂崩れ、ドーンって土砂崩れだったのが最大の問題のこと、うん、その、越水して、
うん、
泥に埋まったところってやっぱり全然違うので、
うん、
でそれは、一個の災害っていう風に捉えちゃうと、
うん、
分からなくなってく
る。そうか。
で、それは本当に、山口からだったら多分いけると思うので。
おうおう、もういけそうだもんね、なんか。
そう、だからそれをこう、うん、線で見ていって、で、
うんうん、
で、点と点をつないで、
うん、
その点がどういうことになってるのか、で、こことここはこんなんだっていうことを伝えるっていうのが、
うん、
今この先、この支援だったりとか、
うん、
その復旧復興を考えていく上で、外部の人たちはすごい、ものすごい、ボランティアもすごい重要だし、いろんな支援も重要なんですけど、それを情報発信、そうやって考えて、こう、
うん
見ていって伝えるっていうのは今やってる人いないんですよね。
ああ、まあそうなんだろうね。
うん、
なるほどね。
支援で入るとどこを支援するかとか、
うん、
この人がこう困ってるとかやし、
うんうん、
報道はそうやって面では伝えへんから、
そうだね。
のスポットのニュースとか、うん、まあしばらくしたら出てくるかもしれないですけど、
うんうんうん、
この災害を理解する中で、
うん、
そうやって線と点と線と面で捉えて。
うん
こういうこと、こういうこと、こういうことが起こってて、こういうところにはこういうことが起こってて、こういうところには、ここが、
うん、
問題だっていうことを伝えるっていうことをしてる人は、今、僕は知る限りない。
そうか、あそれありだね。ああ、なるほどね。
それは、すごい今回、今まで僕らが関わった災害の中でもなかった。だし、
うんうん、
まあないことはないんですけど、ここまでこう離れてることはないし、
うん
うんうん、
そこがその必要としているものっていうのは、
うん、
多分全然バラバラやし、
うん、
逆に言えばもうボランティア終わりですって外からのボランティア終わりですっていう社協もいくつかあるんですよね。
ああ、そうなんだ。
もう今の時点で、例えば総社、マビのこの総社とかっていうのは、
うん、
県外からのボランティアはもう今週で終わりますって言って、でそれは、その判断が正しいかどうかっていうのは、まだまだ分からないとかある
ん
です
け
ど、
うんうんうん、
そういう、その、思ってる、僕らが、こう、なんていうんですか、外からの情報で、均一性、一個の、こう、なんていうんですか、平均的なものがあると思ってかかって、こうやってかかるやろうと思ってるんですが、全然違うんですよね。
うん、そうか。
だから被害の大小とかっていうよりは、種類が違う。
うん、うん。
うん
みたいなことっていうのは、その視点で、その話したりとか、その視点で情報を発信するっていうことに、の重要性っていうのは、実はあんまりいろんな人は気づいてないんじゃないかなと。
なるほどね。
今日すごい、何喋ろうかなって考えてる中ですごいそれが、出てきたんですよね。
うん、 そうか。あ、したら確かにね、やる価値はありそうだね、それ。だから、やっぱ、その、広島からやっぱマビーのあの間の距離感もよくわかんないし、その間で点在してる災害が、まあ大小含めてどんなことが起こってるかっていう、その俯瞰で、確かに情報がガーンって出てる感じってわかんないもんね。
そうなんですよ。ここが大変とか、で、ここは、情報発信が少ないから、ボランティア経験とか、保護者たちはこうなって、それは出てくるんですよ。それはもちろん必要なことやし、そうやって一個一個支援していくしかないんですよ。けど、一個一個支援していくしかない中で、けど、もう一個別の視点を持って、土砂崩れだったり、越水だったりとかっていうのの違いと、今回のその状況みたいなのをこう出していく。っていうことが、僕は、うちはもう、ピズボ災害ボランティアセンターはもうマビでやるって決めてるので、なんていうか、具体的な支援としてそうだと思うんですけども、この番組やってて、BJ さんと話して、BJ さんにぜひやってほしいなと思うのは、それをぜひ伝えるっていうのは、今すごい必要だと思う。
なるほど。そうだよね。あ、それは手だね、ほんと。いや、だからやっぱ分かりづらいんだよ。で、特に、愛媛の情報がほとんど入ってこないし、絵もあんま見ないから。
確かにね。
ね、にしては、その、亡くなった方の人数とかすげえ多いし。
200個してるからね。
そうそうそうそう。そう
亡くなった方の人数が多いのは土砂崩れなんですよ。
うん。
いや、広島なんでしょ、結
局。広島もやし、その、そう、広島です。だから、土砂崩れの被害っていうのは亡くなった方が多くなる
ん
です。だけど、そこに対しての支援って考えたときに、何ができるかっていうのはちょっと違うんです
ね。そうだね。
地方の場合。
うん。
広島の場合だと、そこは、住宅街だったんで、浅草とか浅見とかって。だからそこの住宅街の、どうするかっていう問題でしたけど、もう家が3軒とかないところでドーンって流れた時に、そこに住むんかっていう問題とか、そこをどうするのか、
そうだね。
支援としてはやっぱり違う色合いになってくるので、
そうだね。
で、本当にね、それ以外のところ、その、土砂崩れの災害が起こってるところは、土砂崩れてないところは普通ですから、その感じはね、わかんない。メディアでも、メディアは崩れたところしか見せないので。
そうだよね。そうだね。
わかんないんですよ。
そこも含めてだよね、やっぱね。
それは今回の災害の中で、今のタイミングですごい必要なことで、今、そうやってできるっていうのが、NGO だったりとかできるわけじゃないので。そこですね。
そうか。じゃあ、そうだね。また、例のごとく、岩国ぐらいからずっと回しっぱなしで、広島入っていって、みたいな感じが、まあまあ、雰囲気が分かっていくよね、なんとなく。
そうですね。普通だよね、っていうのが続いて、普通の田んぼが続いて、で、ここから先、崩れてますよっていうのが、まあ分かってましたけど、行ったら、ドバーンって崩れてるから。
そうだよね。
で、避難してる人はそこの近くの公民館に行って、普通にとか、ゆうゆうやってあったりとか、先生のとこ行ったりとか、みたいなとこあったりとか、すっごい村があるんですよ、本当に。
そうか。だからもしかしたら、やっぱりボランティアが手薄になってる場所もあるかもしんないしっていうことだよね。ボランティア、NGO の人たちってもう局地戦やるしかないからね、言ってみる。
まあね。
一応ね、ネットワークでいろいろやってるんですけど、東日本の時に比べたら、その、すごいやっぱ進化してるなっていう気がしてて、そうやって、その、情報交換もしてるんですけど、いかんせん、絶対的なマッパーが足らへんっていうのと、その、すごいもう一個、今回で関して思うのは、東日本大震災の時から今回って、すごい変わってるのは、そのボランティアが必要ですっていうのは、まあ、前も言ってたし、だけど、ボラン、例えば、うちのスタッフが、いろんなところを回ったんですね。愛媛から、広島回って、岡山まで行ったんですけど、その中で、その、どこ行っても、もう大歓迎されるんです。 もうすぐ来てくださいって。
ああ、そうなんだ。へえ。
今ね、足りないって言ってるもんね、ボランティアもね。
それは、ピースボートって言っていくときもあるし、別のエボワットっていうその、ネットワークみたいな理由行くときもあるし、ボランティアって普通に言うときもあるんですけど、だけど、ボランティアが必要やっていうよりは、必要で、その、ボランティアがいろんな、その、支援ができるっていうのは、もう社会構造として、もう社会の仕組み
に
取り組まれちゃってるんですよ。
そうだね。
なら、今までというか、東日本大震災だけは、途中からはそうなりましたけど、ボランティアっていうのは、まあ、なんていうの、いい人が、まあ、デリにやってるみたいな感じやし、そのみんなで助けましょうみたいな。けど違うんですよ。完全に社会構造の中に、
埋
め込まれてて、それがないとどうしようもないっていうものの認知が世の中に広がってるから、どこ行ってもすぐ来てくださいって言われて、どこ行っても、その、必要ですって言われます。でそれって、すごい社会が変わってて、その、当然必要やと思ってるから僕らはやってるし、その必要なことは前から分かってるやんと思ってるんですけど、だけど、もうそうじゃないと解決できへんような状況のところに災害が起こってるんですね。人がいないことはもうはっきりしてて。で、それを解決するにはもうボランティアを導入するしかない。っていうことを世の中の人は分かっている、分かる、
そうだね、
完全に分かってる、
だ
からボランティアが必要ですって言ってることが、そのメディアとかボランティアが必要ですとか、ボランティア行ってとか、まあいろんな報道がありますけど、言葉の意味がやっぱ全然違ってて、以前より、もうボランティアが必要でしたので、ボランティアがいないと解決できませんっていうことが。もうすごくはっきりした。っていうことが、行政の人も含めて認知されてるっていう。
ああ、なるほどね。
その行政側の認知が上がってるのがすごいいいよね、やっぱ。
やったらもうちょい普通の時に何とかしてくるよ。
そうだね。今、やっぱ次のステップはそこだね、やっぱ。
それはもう、そこまで言うんやったらって僕は思うんですけど、まあそれはちょっと、後の話にしたとしても、どうにもこうにも解決できへんことの解決手段を、その、ボランティアだったり、NGO だったりとかっていうのが持ってるっていう。で、それは、逆に言えば、ボランティアか、まあ、僕らとかは、その責任を負うところにもう来ちゃった。来ちゃったっていうのは来ることを望んでたこともあるし、逆に言えば、そうならざるを得ないとこもあるし、っていうことが、まあ、ここまで特に広範囲になると、もう露呈して、その中で僕らが何ができるのか、で、まあ、未来に対してどういうことが必要なのかっていうことを考えるっていう、ボラン、ある意味ボランティアじゃなくなってるっていう気がする、
ね。そうだね。
人がやることっていうのはボランティアです。ボランティアっていう人はやってもらって、そこで、一個一個解決していくしかないって、現場は何も変わらないんですけど、世の中の認知と社会的責任をその考えたときに、もう、日本の社会はそうなってますよっていうことが明確になったっていう気はすごいします、今回。
なるほどね。
いいことなんだろうけどね。
しょうがないですよね。
だから今足りないっていうのは多分そういう状況になったから、ボランティアの何募集が多いんじゃないのかな、もしかすと。だから足りないっていうのもあるのかな。
いや、足りないのは足りないんですよ。なんていうんですか、対応が早くなって、ボランティアセンターも含めて、立ち上げの対応とかはやっぱかなり早くなってるので、だからどこもかしこもボランティア来てくれたら、とりあえず、今までって、その、ボランティアセンターが立ち上がるまで時間かかる。
そうだね。
来てもらっても、ちゃんとこう、
まだ来てて、
さばけない。それが、どこも完璧じゃないんですよ。完璧じゃないけど、来てもらったら、なんとかなるっていうぐらいの仕組みが作れてるところが多いし、で、そのアピールをしないと、こんだけ広くなると、全体的な人数が足りないっていうことが分かってるからみんな言うんですよ。で、だけど、もう一方で、 決定的に足らんことも足らんの。例えば、まびで言えば、先週の3連休。
うん、
で、1日1500とか、
うん、
人とかのボランティアが来るって呼んでたんですけど、
うん、
全然来なかった。
ああ、そうなんだ。
ですね。うん。
まびですらそうなんですよ。
うんうんうん。
で、それは、すごい無理して、準備して、受け入れ体制作って、それが従前だったとは思わないんですけど、
うん、
けど、情報発信を受けてきた人っていうのは、こっちが予想してたから半分ぐらい。
あ、そう。
そう、なんかさっき、ね、ニュースでやってたらやっぱり半分ぐらいしか集まってない。
うんうんうん。
こっちが予想、この勢いをやったらこれぐらい来るやろうと思ったのが半分。
うん。
で、それはまあ、暑いのも当然あれやろ
うし、うんうんうん。
まあ、いろんな事情があると思うんですけど、
うん、
必要とされてる、その、範囲が広くて必要とされてるボランティアの数、まあ、分散するのも当然あるわけだから、
うん、
けど、足りないとか、思ってたより少ないのは、
うん、
全然少ない。
そうか、なるほどね。広島側からあんまり人が動かないのかな、なるほど。
だ多分、
うん、
役割分担とか基本的な流れ的には、うん、岡山は、
うん、
あの東から兵庫とか大阪、
そうだね、姫路からっていう感じがするよね。
で、広島は西から来るしかないと思うんですよ、
うん、
山口九州、
うんうん、
で四国は基本には四国の中でやっていくしかないと思うんですよ、
うんうんうん、
人の流れ的に言えば、
うん、
その交通分担のこととか、
うん、
移動とかも含めて、
そうだね、
だからそこに対してどうやって集中的に情報を発信していくのかっていうのもあるし、
うん、
もちろんその人の融通とかも絶対していかなあかんと思うんですけど、あとまあ、とにかく暑いので、
まあそこだよね。
無理聞かへんの
人ね、うんうん。
無理聞かそうとすると、
うん、
本当に事故って、
うん、
ボランティアが死んじゃったり
と
か、
うん
まあ、で、被災者の人たちっていうのもやっぱ無理を重ねてるんで、
うんうんうん
うん、そのとにかく1日でも早く日常っていうか綺麗にしてっていうのをもうある程度諦めなあかんと思うんですよ、
うん、
しょうがないから、
うんうん、
まあ、
そのでそれって結局人数と、
うん、
その作業できる時間の問題だったりするので、
うんうんうん、
1時間で1時間やるんと、1時間で10分休む
ん
と、
うん、
30分やったら30分休むんとっていうような話でもあるので、
うん、
あんまり良くない言い方ですけど、人数ってその、なんていうんですか、その、
うんうんうん、
作業する人数としたら、
うん、
休まなあかんから倍ぐらいかかる、
うん。そうか、まあ、そうか、ね、そういうことだね。
一人の人間が続けられない、
うんうん、
この、とかも含めて、
うん、
ここからまあ、その、それのボランティアのそのマネジメントも含めて立て直、
うん、
あの切り替えていかなかと思うんですけど、
うん、
とにかくこの状況の中で、
うん、
そのボランティアが来た人が頑張って何とかするっていうのだけで解決するのはやっぱ厳しい、
うん、そうね、そうか、
危ない、本当に危ない、
うん、そうだね、
確かにね、もうそん
なにレベルがないから、ね、
うん、
足りないっていうのを言うと今までとは違う足りなさ
があるんだ。
で、まあ、マビに関して言えば、
うん、
なん、うん、そのドローン、もう本当に、すごい、あの、砂ぼっこりやし、
晴れ
てるとね、
うん、
で、匂いがすごいし、
うん、
もうすごい匂いやし、
うん、
で、一日でも早くなんとかしないと。当然あるし、
うん、
まだ避難所に避難されてる方も1000人くらいいるしっていう状況だけど、
うん、
そこの中でその1日でも早くっていうのをやるためにどういうことが起こるのかみたいなことは考えておかないと、
う
ん、
そうか、うん、
っていう点も含めて支援する側と、まあね、
うん、
厳しい災害ですね。本当に。
そうだね、うん。で、この川系の水害とかさ、土砂崩れって、あの、それこそ新宮見てたらわかるんだけど、すげえ時間かかんじゃん、なんか。
うん、かかるんだ。
根本解決するのはさ、
うん、
だからとりあえず家きれいにするとかっつうのはまあ、あのできていくのかもしれないけど、結局川が氾濫しなくするのはどうするのかっていうところになっていっちゃうから、
うん、
って考えるとこのまま行くと1年で来年同じリスクを抱える可能性があるわけだもんね。
うん、全然これ考え出したら本当にあのブルーになりますよ。
だよね。
本当は起こるかもしれないですからね。
そうだよね。だからタイムリミットは1年、もしかしたら1年ないかもっていう、
うん、
これで台風来ちゃったらどうすんのみたいな話も含めて考えると、
うん、ね、うん、したらそれだけでまたなりそうってなっちゃう、ね、
そうそうそうそうそう。
いや、それってもさ、広島の方がひどいかもね。土砂崩れのところなんてもっとひどいでしょ。
うん。
あれだって、あ、下の問題っていうかさ、土壌の問題があるから、
そうそうそう、そう。
できないからね。
うん。
木植え直すとかそういう話ですからね。
うん。
うん、そうなんだよね。
結局、山の木植え直して、
うん。
見晴らして崩れにするか、もう済まへんようにするかしかないですから
。そうだよね。
うん。
って考えると、やっぱずーっとやってる。で、特にまずは、人の住んでるところをバーッとやって、で、新聞なんか見てると今、人がいなくて崩れてるところをどうにかみたいな工事まだやってんもんね。だからそう考えるとやっぱすげえ時間かかるから、やっぱその中でどうするのかっていうのは思ったより時間ないかもな。なるほどね。
土砂崩れって、
うん。
その越水とやっぱり全然違うんですね、
うんうんうん、
被害の受け方が、
うん
うん
うん、
もう本当に崩れた瞬間それで土砂で持っていかれたら人が亡くなるし、
うんうん、そうだよね、
住めないんですよ、
うん
うん、
けど住めないって決めるのは、
うん、
当然僕らじゃないし、
そうだね、
行政が決めるのかっていうのは微妙なんですよ、うんうん、それは崩れへんかったとこ、崩れたところの横の崩れへんかったところが大丈夫って誰も言えない。
うんうんうん。
そうなんだよね。逆に危ないかもしれないっていうのもあるから。
うん。
だから本当変な話、土地の値段とかも下がったりするんですよ、結果。
そうだね。
うん。
じゃあ、朝北区って、その、広島市の、前の、
うん、前のとこね。
崩れる、
うん。うん。
横は崩れてますからね、もう一回。
あ、やっぱそうだよね。で、言ってたもんね。
う
ん、そうだよね、そうなっちゃうよね。
そうだっていうことも、今の行動とか、今の情報を発信では分かんない。
うんうんうん。
水害って一括りで言っちゃうから。
そうだね、朝北区の絵なんかでほとんど来ないもんね、やっぱ。
うんうん。
そうだな、そういうことだよな。
何がプライオリティで何を考えなあかんかとか、うん、支援するとしたら何をせなあかんかとかっていうのは、うん、本当に。その被害が何で起こったかによってやっぱ全然違うし、
うん、
逆に言えば早いとこは早いんですよね。
うんうん、
あの土砂が流れ込む辺と単に越水でその洪水になっただけだから、
うんうん、
まあ基本的には水が引いたら掃除した終わりですから、
うん
うん、そういうこともあるので、
うん
うん、どこもかしこもっていうのも言えばどこもかしこもないけど、
うん、
じゃあ全部どこもかしこもあってはそんなことはなくて、
うんうんうん、
で基本的にはインフラも大体戻ってるところは戻ってるので、
うんうん
うん、それも含めてこういうあのここが大変でここは大変じゃないっていうわけでもなくて、
うん、
でここの人にはいっぱい人が集まってるけど、ここ同じぐらいが集まってない、それはマスコミのせいや言うわけでもなくて、
うんうん、
もう少し全体状況の中で、
うん、
ここはこういう被害を受けてます、で、こういう支援が必要です、うん、っていうことを伝えていかないと。
そうだよね。だからやっぱ、別の番組でもちょっと言ったんだけど、東京、だから今のメディアのありようで、東京が一回情報を引き受けちゃうと、そこでやっぱり取捨選択が起こっちゃうから、現地からダイレクトに流せれる何らかの手段みたいなものも、これ、大規模な災害が起こった時に、だってそれが立ち上がるみたいな雰囲気がもう、だから情報戦やんないとダメなのかもなっていう。で、それがもう随時24時間繰り返し見れて、だから、あ、ここ足りないのねっていうのを可視化していくみたいな形がいるよねっていう気がするよね。
それもね、すごい難しいんですよ。比較対象は違うので、
うん、
うーん、
あの 最初の1週間ぐらいは、うん、多分それだと思う
ん
です
よ。うん、そうだね。
最初にローカルの、その、ローカルの情報っていうのが、届いてこないって全然そうやし、
うん、
届いてこないし、逆に言えば情報発信力ないから、
うん、
各ローカルは。うん、それをどうやってサポートしていくかっていう。うん、で、ただ、そこだけの情報に集中したりとか、うん、並べたときに、どっちが大変かとか、どこかっていう判断は、多分つかないんですよね。
う
ん
うん、ああ、そうだろうね。
まあね。
つかないんですよ。
うん、
いや、結局、東京、あの、ビジネスさんがこの番組で言ってた、その、東京に集中する必要はない、うん、僕、全然ないと。
うんうん。
だとすれば、その、ローカルの周り、
そうそうそう。
どうやって情報発信していくかっていうような問題だと思うし、だから本当に広島やったら、山口だったり、あの、九州の人がどう支援するか、
そうそうそう。
大阪とか兵庫の人がどうするかみたいなところに対しても、全部東京九州じゃ、必要は全然ないと思う。
そうだよね。だから、あの、ちょうど熊本の時にやっぱ福岡市がハブになったみたい
な。そうなんです。そんな感じ、そんな感じ。
だよね。あの、近接するところがドーンって一気にもう物資もここに集めちゃえってやって、そこからホットライン使ってヘリなりなんなりでガンガン細かいニーズに応えていく。で、情報もそういうところが集約して、そこから出していくみたいな。なんかそこだよねっていうのは思ったな。だからあれはやっぱ福岡市のやり方は だから山口県でそういう話が全然上がってこないから。広島だから、ねえ。だからまあ広島で、まあまあ市街地で、広島のだから、まあ山口寄りの方は、あれなのかもしれないから、そういうところがなってもいいかもしれないし。なんかね、あのモデルはすごいいいモデルだったなっていうのを改めて思うよね。なんかそうだね。だからやっぱ考え、まあだから、そうか。だから今までとも全然様相が違ってるんだね。
違います。違うと思いますね。なんか、この、昨日まで僕がもやもやしてた、南方現地の話を聞いて、その、まあ、マビの話とかはもちろん聞くんですけど、わからんかった感じっていうのは、その、一個一個解き明かしていって、僕はガテンがいったっていう。
なるほど、なるほど。
全然ちゃうやんっていうことに気づいた。
そうか、そうか。そういうことだね。あ、まあ、ならちょっと考えてみよう、それ。
これはね、なかなか、僕は、少なくとも僕が知る限りは、そういうことを、こう、なんていうんですか、俯瞰的って別に、あの、他人事じゃなくて、こういう風なことだから、こういう風な支援が必要とか、だけど、こうやってるから、この一個は必要とかっていう、言い方で全然いいと思うんですけど、そうやって理解しないと、分からんまま、あ、もうここはもう全部大丈夫ねって思うか、ここはすごい大変やからと思うかみたいなんで終わっちゃう。
いや、そうだね。
まあ、ゆうちゃんさんもそうやと思うんですけど、すごいやっぱ東日本では冷たいんですよね、今回の。ご本に対しての。
あの、なんでだろう。
一言でしょ。
ああ、まあまあまあ、そこになっちゃうんだよね。
いや、もう、まあまあ、もう間違いなくそうだって。だって、東日本に対して、こっち側の雰囲気はやっぱ同じだもん。
そうなっちゃったよね。
そう。だから、もう本当に、あの、綺麗事を言わずに言うと、やっぱり、ピンとこないもん。
まあ、そういうこと
なんだよ。距離
感。まあ、うちなんかはほら、なんだろう、なんだ、同じグループ会社があるからね、広島にもあるし、あれだから、まあ、ある程度はね、まあ、こう気使ったりしてるし、あとほら、うちのボランティア団体が今やってる活動してるのが、IT ダートっていうのを立ち上げてる人たちがいて、
はい、言ってますね。
ねえ、そこにもうちらのやつ、やっぱ PC も2人もしてる。だそういうのでは関わってはいるけど、でも、その他の人たちっていうかさ、やっぱり全然違うもんね。やっぱりそういうことなんだよね。やっぱ通ってことはそういうことなのかもしれないね。
だよね。
雨降ってないですからね、こっち。
こっち全然降ってないからね。
一切降ってないですからね。
そう。だから何の変わりもないんですよ、実は。
うん。
揺れてない 東日本大震災の時に揺れてないと同じですよ。
うん。そうそうそう。
東日本大震災の時になんで東京はあんなになったかって言ったら、
うん、もちろ
ん
すごい震災だけど、
僕らもめちゃくちゃ揺れましたね、東京。
うん。
そうだよね。
そこの切迫感の差だと思います、ね。
そうだと思う。間違いなくそこだと思う。だから、うん、やっぱどれだけ言ってもそういうもんなんだから。
うん、
そう、だからそれはいいとか悪いとかじゃなくて、人間もそう、ね、そう、そういうもんなんだから。
うん、そうそうそう。
って思うよね。だからこそ、やっぱり、そうなんだよな。その、うん、だからもう何度も言うけど、やっぱこういう大規模災害って、テレビ局もやっぱ映しようがないから。
うん。うん。でもさ、こういう時って、民放とか NHK とか全部固まりでしたね。そんで、エリア決めちゃってさ、
うん、
なんか NHK が取りまとめてさ、うん、別にあの BS なんかさ、一曲余ってる。
そうそうそうそうそう。
そこで24時間流してる
よね。そうだよね。
うん、そう思う。
そんな気がすんのよ。そういう形があってもいいんじゃないかなっていう気がするよね。だから、
うん、俺はそうな、
そこに地域のケーブルテレビだなんだっていうのがアーカイブドーンって乗っけていって、みたいな。うん。で、やっぱ、まずその情報戦をしっかりやる。で、東京が引き来るのはまあ構造上しょうがないんだけど、まあ、BS これ見ときゃ、すぐ、確認できるよねっていうやつがあるだけで、ずいぶん違うよね、なんか。
うん、なんかそう思うけどね。
ねえ。
で、一時間に一遍ぐらい全体的なやつの状況をまずさ、こう、知らせる番組に突っ込んでとかしていけばさ、
うんうん、
いいような気がするんだけど
ね。そう思う。だからやっぱ情報戦はどっかでなんか、それは必要あるよねっていう気はするね。
うん、そうなんだよね。ほら。
山口とかって、
うん、
あ、ごめんなさい。山口とかって雨降ってる間に民放は何をやってたんだ。東京って全くだったんだ。
あのね、民放はやって、うわ、普通にやってたけど、まあ、あの、テロップは出てくるよね。災害、あの、避難警報が出てます。くらいの感じだね。
NHK はずっとやってましたけど、一応。
うん、
その、民放って本当に通常運転でした
よ。うん、運転だった。うん。
あ、それは西日本でもそうなんだ。
そうだった。で、やっぱだ、あの、ダメだなって思うのが、やっぱテレビ見ないくなってたら、情報よりわかんないよねって思うよね。
あ逆にね、インターネットとりは自分の見るものしか見ないから、ね。
うん。
そうそうそうそう。
うん、そうなんだね。
そうだよねって思った。だから、まあ、逆に言うとなんか、その、まあわかんないけど、Hulu とか Netflix とかその辺がガーンってやりゃいいのにっていう気もするんだけど。
アベマ TV やってますよね、一応ね。
うん。ああ、まあ、アベマ TV はいいプラットフォームかもね、そういう意味では。チャンネルで分かれてるし、もう一個それ割り当てちゃえ、みたいなやり方はあるから。
24時間ニュースやってるから。
うん。そうだよな。
割り当ててましたね、
ほんとに。だから
そう、あれって本来さ、NHK がやるべきだよね、逆にさ。
うん。
ね、NHK ってそのためなんじゃないのかなと思うけどね。
あったんじゃないですか、ストリーミング開放、例によって。
うん、その辺はあったと思うね。
うん、多分やったと思いますね。うん、
でも少なくともね、BS かなんかでずっとやりゃいいんだよね。
まあまあ、だからいくつかのプラットフォームで1チャンネルずつぐらい、ダンダンって立ち上がってっていう。うん、構想ももうそろそろやっぱり総務省あたりが考えていてっていうのはあるなと思う。
地上波もわざとほら緊急の一つぐらい用意しておくとかし
かないんだよね、うんうんうん、と思うね。で特にこうなってボランティアがってなった時にやっぱりさっき言ったそのボランティアの集まり、ここは集まってるけどここは手薄になってるみたいなのが俯瞰でわかると、じゃあそっち行こうかって誘導はできるから、
うん、
やっぱいるよねって思うね、
うん。
うん。そうなんだよ。だからそういう意味では、あのね、東北うろうろしたのは、うん、垂れ流ししながら、
うん。
その、時間軸を追ってスケール感が分かっていくから、
うん、
ああ、なるほどねっていう、こういう伝え方もあんだねっつうのはあれで勉強になったからね。
うん。
うん、もう今回やっぱそう言われるん、とあれだな、やってみようかな。
あ、
うん、
全然種類が違うっていう。
そうだね。だから、そうだね、山口から入って愛媛行って、そっから渡って岡山入ってとかって、広島岡山回ってとかってできるからね。
道路は一応通じてんです。
今はもう大丈夫。
うん、
あの、高速道路が一時期やばかったから、これ無理だなって思ってたんだけど、うん、今は、この間、先週全面開通したから、いけると思う。まあ、そこだね。そこをちょっと。
種類が違うっていうのは、
うん。
うん。視点としてすごい必要だし。
そうだね。
それをどこをどう伝えれるかっていうのは問われてますよ、
ね。そうだね。
遅刻って通れんの？
うん、何？
遅刻って走
る。あ、通れる、通れる。大丈夫。
あ、大丈夫
なんですか？うん、一部、しまなみ止まってたけど、そこも開通した。
あ、開通した。
うん。だから大丈夫。だから、あの、自転車で行くのは全然大丈夫だっていう。あの、だから、いや、この表現もこれ正しいのかって思うんだけど、要は、しまなみは自転車とか車でね、一部土砂崩れしてたけど、あの、通れるから今、風評被害に遭ってるって言うんだけど、
え？
それ、風評被害って言い方ちょっと違うんじゃない？あの、そういうところに遊びに行こうって気にはならないよって思うじゃん。
うん。まだね。
うん、そう。
そうじゃないよね。
だよね。それをね、やったらこの辺では風評被害でって書くのよ。あの、倉敷の美観地区なんかは、全然大丈夫だから、はいはい、風評被害でお客さんが広がって、あの、来ないって言うんだけど、
違う。
それは風評被害じゃないじゃんと。それは、そう、それは同じ、その、真備町怒ってんのに、そこで遊ぶってさ、っていう、人の心理の問題で。
問題ですね。それはね、
倉敷って、うん、やっぱり、ね、すごい分断されてるんですよ。
うん、
真備と倉敷で。
うん、
もう完全に、あの、あれ、あの、平成の大合併の。
でも、もう、あの、
だから石巻と大勝問題と。
うん、問題だよ、
石巻と。文字化と同じ問題で、もうね、倉敷の人にとっては別、
うん。そうだよね。文化圏がもう違うっていう。うん、
違う。
うん。
どうやってるかな。
そうなん
だ。だから、あの、マビは大変やろうけど、うん、倉敷は大丈夫ですよって思ってるんですよ。うん、絶対。
うん、大変だな、それも。
そう。
同じ日本なのに。
で、特にやっぱ横長の県だから、より一層その傾向あるはずなんだよね、絶対。うん、
それも厄介だな
ぁ、うん、と思うわ。だからね、なんだろう、それを風評被害とかって言っちゃうのって、まあ確かにそうかもしんないけどさって思うよね、なんか。
じゃない。
俺さ、
だって、じゃないよ、
ね、それはあんまりそう思わない。
だろう。さあ、同じ倉敷市で真備町がそうなってるのに、あの美観地区で遊ぶってさ、そりゃ言われても今は微妙だぜって思うじゃん、やっぱ。
今なんかさ、半年ぐらいやっぱ厳しいよ。
う
ん、
そうね。
うん。
それも含めて、やっぱりこういう大規模災害も被害なんだよっていうさ。
うん、そう。それも被害だよね。
そう、そういうことなんだよ。それを風評被害って言っちゃって、遊びに来てくださいって言われても行かねえよってなるじゃん。
そうそう。それは、こっちがなんか腰引けるよ。
そう。そこまで後ろ髪引かれてまで遊びたがないんだよ、こっちはって思うから。
それの方が人としてどうかと思う。
そう。そうなんだよね。
水害ってやっぱ本当に村があるんですよね。
ってことなんだね、やっぱね。
何もないとこは本当に何
もないっていう。よりそこが鮮明に出てるっていう感じなんだね。
そう。だから、その、避難の状況だったりとか、
うん、
避難所だったりとかっていうのは、やっぱり、うんうん、なんていうんですか、一個、今回、その、それでもマシだったのはガソリンがあるので。
そうだね。
少なくとも。
うんうん。
それはいいよね。
うん、
で、その、基本的にやっぱ地域の力、つながりが強いところなので、
うん、
その、被害が受けてない、被害を受けてない人が、
うん、
その、なんか買いに行ったりとか、
うん、
なんか買って持ってったりとか、
うん、
じゃあ一緒に乗って買い物行きましょうとかって、うん、で、川を渡ったら全然普通の、
うん
ショッピングモールがあったりするので、
うんうん、
それで、その、なんとかなるんですよ。
うんうん、
だから、まるっきり物資がないとか、
うん、
その、最初の1週間はそうでしたよ。
うん、
何があったか分からへんかった、
うんうんうん。
今の時点で、その、 どうにもこうにもならへんっていうふうにはしてないんです
よ。
うん。
ああ、なるほどね。
だから、うん、石巻とかは、どうにもこうにもならなかったじゃないですか。
うん、
まあ、から。ガソリンだから、
う
ん。
そうだよね。ガソリンないし、まあ、道路も入れないしっていう状況がずっと続いてる。ね。
渋滞がめちゃくちゃひどいとかっていうのはもちろんあるので、
うん、
その中で、その、その移動をどう捉えるかっていうものではあるんですけど、
うん、
だけど、まるっきりどうしようもないっていう状況ではない
ん
です よね。
うんうん、
で、それはやっぱりすごい、その、そういう意味ではその地域がどうやってやっていくかっていう意味ではすごい大きくて、
うん、
で、その中でじゃあ、とはいえ避難所にずっといる人っていうのはやっぱりいて、
うん、
そこに対してどうやって支援していくかとか、うんね、でも、自主避難所みたいなのもいっぱいあって、
うん、
自主避難所みたいなところで避難している人たちは、
うん、
その行政からの支援はなくても、近所でいよいよやってるみたいなのがあったりとか、
なるほど。
っ
ていう状況だっていうことは、
うん、
まあ、なんていうんですか、リアリティとしてはすごいありますよ
ね。うんうんうん。そうだね。だからやっぱそうやって考えるとあれだね、まあまあ、もう支援物資とかいうよりは、まあ、義援金とっていうところがいいのかもしれないね。
うん、まあ、それってボランティアなんだろうな、
うん
うん。
そうだね、そこのマンパワーだよね。
そうん、とそれをどうやってこう、
うん、
マネジメントしていくかみたいなところがやっぱりすごい必要ですけどね。
っていうところだね。
うん。
そうだと思う。まあまあ、だからやっぱコンビニなんかもやっぱり比較的立ち上げが早かったし、
うん、
ねえ、あの辺はやっぱさすがだなっていう感じはあったから、そういう意味ではもう、あの、車もでも行けるから、まあその辺が違うっていうところだね。だからまあ逆に言うとタイムリミットがだからやっぱり最長でも1年しかないっていう、その間に何らか抜本的な手打っとかないとっていう、そこは意識しといた方がいいのかもね。自治体の人たちも。
ちょっと住めない。
そうだよね。
怖いよね。
土砂崩れのとこは進めないと思いますよ。
そうだね。ほんで。
じゃあ、あの、やっぱりね、崩れたところは怖いよね、うん、もうね。あれ、そういう土壌がそうなってるしね。うん、で、ほら、すぐ解決する問題でもないしね。
まあ、避難を早するとか、そういうことになってくると思うんですけどね。だから、それは、自分とこは大丈夫って思ってる問題っていうのは、やっぱりそうやって。
うん
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 うん、
その水害の場合は一応、なんていうんですか、予告があるので、
うんうん、
あの、地震と違って、
うん、
逃げる猶予はないことはないんです
ね。そうだね。
うん、けど、まあ、ここは大丈夫だろうみたいな、う
ん、そこなんだよね。
うちの、うちの、あの、スタッフの親とかも何人かいたんですけど、
うん、
その、そこに住んでる、まあ、それは九州だったんですけど、
うんうん、
そこ住んでるって言って、こう、見て、うん、いや、ここは、ほんまに、そこ、それ裏は山なんですけど、
うんうん、
ここは、あの、ほんまに降った目の前川で裏山っていう。
うん、
で、それほんまに逃げた方がええでって言って電話したんですよ。
うん、
で、高川かどうかなんですけど、
うん、
ほんなら、なんか余裕なんですよね。
うん、
その人は、
うん。
で、これこれこうやからって。まあ結局何もなかったんですけど、
最終的に。
で、逃げないですよね。
うん、
みたいなことも含めて、
うん、
対策していくしかないでしょうね。多分
そうだよね。
あの、木、山の木を植え直すっていうのはそんなすぐできるわけじゃないので、
うん、
で、なんぼ土砂崩れ防止ネットを張っても一緒なので。
そうだよね。
対策としてはそれして、それ逃げるんだとすれば、
うん、
その、どうやって逃げるかとか、どこに逃げるかとか、うん、で、特に、その、ね、すごい、お年寄りの方とか、そんなすぐピュって車で逃げられへんかったら、うん、その人たちどうすんねんとかっていうことを考えるっていうのが一番必要なことかな、今やった
ら。そうだね。
うん。
だから、あの、じいさま、ばあさまはもう、あの時も大丈夫だったから大丈夫だってなっちゃうもんね。
そうそうそうそう、なるんだよ、どうでもなる。
うん、若い奴らはまだね、あの、そこは、なんとなく感じるかなとは思うけど、じいさま、ばあさまは難しいからね、本当に。
うん、
いや、動きたくないからね。
そうなんだよね。最悪もう俺はここで死ぬとか言うんだよね。で、お前が死ぬことでみんな迷惑すんだよって誰か言わないとねっていう。そこ問題はあるからね。
う いいここから動くらやったらここで死ぬっていう、ね、
そうそうそうそう。
そうなんですよ。
お前、田舎のじさま、ばさまはそういう意味では難しいんだよね。
いや、もう、でもね、こっちはね、片足突っ込んでるからね、そこに。
ねえ。もうって感じだね。まあでもちょっとそれは行ってこようかな。そう言われ。まあでも、距離的にはそんなと、あれだもんね。東北で福島から岩手まで行くみたいな距離じゃないから。
全然、それよりは近いか。
あ、もう一泊二日ぐらいで行けるんじゃない？
全部行きますよ。
うん。くらいの距離感だよ。
愛媛までは？
愛媛も、島の海を渡っちゃったらすぐだよ。
あ、そうなの？
うん。
だ今、今回うちの、スタッフが2泊で回ってきたのかな、愛媛、広島。
ああ、だろうね、東京からだよね。うん、まあ2泊もあれば十分だと思う。
そっか。
うん。
いや、そっか。
愛媛も、どっちの方なのか。だから、あれで、だから、橋渡っちゃもう今治にすぐ入っちゃうから、
うん、
岡山からものの30分ぐらいでもう愛媛に渡れるから、
マジ？
そんな感じだよ。
そんな
近いの？うん。そう。そんなもん、そんなもん。
いや、土地勘ないから絶対
わかんない。わかんないでしょ？え、そうなんだよ。だから、
ね、
そう。
逆のことが起こる。
逆のことが起こるよ。だから、福島から岩手って言われてもさ、ってなるんだよ。やっぱ西日本の人
間は。すごい遠いからね。
うん、でしょ？そこの距離感がよくわかんないんだよ。そう。だからそれくらいの、だから、もう全然、一泊二日とか二泊三日で、もう十分。
うん。
もう、行ける感じ。
ああ。
だから多分、下関から高速乗って、4時間もありゃもう広島市内に入れるからね。
あ、そんな近かった？
そんなもん。
いや、だって、BJさんいつもそこからずっと、岐阜とか、
うん、そうだよ。
東京まで
行って、
そうだよ。
下手したら宇都宮とか行ってますからね。
そうそうそうそう、そう。で、だって、紀伊半島経由で宇都宮とか。
いや、それさ、なんかさ、おかしいよね。
紀伊半島経由で宇都宮行っても、まあ、2泊3日ぐらいで行き着くから、まあ、そんなもんだよ。そんなもんだよ、そんなもんだ。だから、うん。だからそういう意味でほんとちょっと、ある意味距離感もわかるから、なんとなく。うん。ちょっと行ってみよう。うん、それやってみるわ。
それの方がいい、
ね。うん、いいね。でも、だからどういう距離感でどういう感じでこうなってるは、確かにやっぱ誰かやっとかないといけないかもね。
同点在してて、古いなことが起こってたここはどうなんかっていうのはね。
そうだね。
ちゃんと日本地図からさ、うん、なんか、説明してほしいよね。広島でこういうとこ行っててとかさ、
うん。
なんか、暮らしがこういう状況になってるとか、うん、なんか俯瞰して見えないんだよね。
そう。
点でやられるもんだからさ。
だから、さ、東北は縦になってるけど、こう、うん、西日本は横になってから、その、この距離感がよくわかんねえって感じになるんだよね。
そうね。
うん。
うんね、やっぱりわかんないね。
わかんない。だからやっぱりこう車で走り回るとなんとなく距離感が分かっていくんで。
なるほどね。
うん。ああ、なるほど。こんな感じなのねっつうのが分かっていくから。
あの辺が近いんだね、そう考えると。
うん、まあ、そうだね。まあ、その山陽道って高速をガーンって一気に来ちゃえば、比較的早めには来れる。
なるほど。
うん。だから、そうだよね。だから、山陽道使えば昼の2時ぐらいに出りゃ、夜10時ぐらいにはもう大阪着いてる感じだから。ノンストップに行けば。そんな感じ。だから、そんなに、だから、もう広島岡山間ってほんとそんなに遠くはない。ただ、まあもう山が点在してるから、確かにいろんな意味で土砂崩れとかっつうのは、把握できないぐらい起こってんだろうなっていうのは思うよね、なんとなく。
行ってみたら分からへんって言ってますよね。
そうだろうね。か、ヘリでも全面的に見ていくしかないみたいな。それぐらいもう、山っちゅうか小山っつうかね、なんか。うん。だからもう土砂崩れ起こるから、その斜面に住むなって言われたら、中国地方住むとこなくなんだけどって思うよ。
すげえな。
うん。だ から広島はだからまあある程度はってこのね、あの平地がはってあるけど、
あるからね。
下関なんか斜面しかないんだけどって思うよ。
いやでも下関強いよね、災害に。
まあそう思ってるのが罠なんだろうけど、でも
今回も大丈夫だったよね。
まあでかいのは大きな川がない、それからさほど高い山がない、
ああ
っていうのがあの味噌だと思う。だから あの
けどそれ観光の見どころがないっていう、
そういうこと、そういうことだからあるの、
特徴がない。
そう。だからあるのは、要は、あの、下関で被害が出るのは、もう、これも稀だけど、大潮の時に台風が来ちゃうと、海沿いがもう、
上がっちゃうんだ。
そう。
はいはいはい、
潮がかかって、わーって海沿いの家が、軒並み、あの、浸水するよって。そうそうそう。
うちもそうだったよ、みたいな。
そう。それくらいかな。
石巻そうですね。
うん。
なるほど、ね。
それくらいだね。
あ、水が来るのはね、そんなにあの大変じゃないですよね。
うんうん、
水が引いたら、
うん、
そっちでやっちゃうから。
そうだよね。
道路が来るとやばいんですよ。
そうそうそう。
道路が流れてくるとか。
そう。だから一応あれなんだよ、関門トンネルの文字川の入り口が、土砂崩れになって、ちょっと、九州側の道路が全滅したのよ。関門海峡でも事故を起こして通行止めになって、ほいで、おもうトンネルしか通れねえんだ、トンネル大渋滞してんぞって言ったら、そこが土砂崩れで、まあ、あの、今日見てみたけど、多分、だって落ちたっていうよりも、パラパラ落ち始めて、これ危ないからもう通行止めしようっていう感じだった風なんだけど、見てたけど。そんな感じで止まっちゃったら、もうそれ2本止まっちゃうと、九州側からももうアクセスできなくなる。
うん。
って感じなんだよ。
止まっちゃったら大変だよね。
うん。
という意味で言うと。
大変だね。だから、まあ、電車、あの、列車は、とりあえず行けるのよ。ただ、今回、北九州の小倉側が意外と被害が大きかったから。
あ、
で、そこの路線がバーって全部止まったみたいなのよ。だからまあ、鉄道も止まっちゃったんだけど。うん、でもまあ下関はなんかあのまあ一部小規模の土砂崩れでなんかこうやばそうで渋滞になってるよぐらいしかなかったね。
うん、雨は降ったんじゃない？結構
雨は降った、
降ったって言ってるよね。
うん、
なんかコロンさんあれ見てたらめちゃくちゃ降ってるとか。
まあまあ降ってるかな、うん、ただうちもね、なんかこの石垣の高い石垣の横に家があんのよ。ほんで、裏の裏に、もうまあまあ、うちも斜面に住んでる口なんだけど、で、こう、で、なんていうかな、あの、裏に小高い山があって、みたいな感じだから、台風とかでも風が入ってこないから、
はい、
あの、もうほんと被害がよくわかんないんだよ、あの、
なるほど。
で、おえ、駅こんなことなってんのみたいなことがよくあるから。まあ、わかりづらかったのはあるけど、まあまあって感じだね。だからまあ、大きな川があるところがやっぱり被害がちょっと大きそうな雰囲気だね、見てると。って感じだったね。いやって感じだよ。だからまあまあ、あの、下関って大丈夫だねって思ってたら偉いことになるんだ
ろ、ね、大丈夫なんだよ、ね。
そうそうそうそ そう、
まあ。大丈夫なとこないのよね。
と思うよ。
うん。
うん。だと思う。だからまあまあ、ね、そういう意味ではほんとちょっとね。まあ、今の話を聞いて参考にね、あの、ボランティアに行くもよし、この、いろんなね、あれするのもよし。でも、やっぱあれだね、そんだけ NPO とか NGO の皆さんが、やっぱりこの、ね、こういう災害時の、あれとして認知されてるっていうことは、やっぱり、平常な時にやっぱりどう、いろんなものを作り込むかっていうのはテーマになってくるん
だよ。維持させないとさ、難しいよ、こういうの。
だと思う。
ここまで社会に組み込まれて、いや、ここまで社会に組み込まれてるかっていうのは、特にこの広域になった時の、その、行政だったりとか世の中の人たちっていうのの、その、認知だったりとか必要性に対しての、言葉っていうのは、 ちょっと驚きな、驚いたっていうか、
うん、
あんまあ、世の中そうなったのねって思いますね。
そうか。
うん。いや、ほら、東日本の前にさ、結果的に阪神淡路にあってってなってるからだよね、
うん、
これね。
うん。
あそこからほら、そういうのが始まってってなってて。うん、で、東日本があってって、結構定着しちゃったよね。
そうだね。で、東日本があって、うん、熊本があって、
うんうん、そう。
それから九州があって、で、今回だからね。
うん、今回だからね。うん、結構やっぱり、そういうのは、ね、当たり前になってきたよね、うん、これね。
そうだね。
いや、すごい、ボランティアに行くにはどうすればいいかとか、水害の時にの、うん、まあ、うちも取材いっぱい受けてますけど、
うんうん、
こういう、持っていかなあかんとか、うん、こういうことを確認してくださいねとかっていうのはやっぱ全然情報発信の量が変わってるし、
うん、
それはすごい逆の言い方をすればもうそこでしか解決できへんっていうことが自分の方が分かったっていうことだと思うんですよね、
うん、
でそれを、うん、じゃあ本当に将来の社会に対する責任としてどうやってそれを担保していくかっていうことをやっぱ考え直さないと、
うん
うん、大変な時だけじゃあ寄付しましょうって言って、
うん、
でボランティア行きましょう行きましょうって言っても、
うん、
ねえっていう
話だもんね、そう思う。
そうだよね。
だからどうなのよ、あの、消防団のいろんな地域の人たちとネットワーク張るとか、そういうことってできないのかね。
勝手ましたけど、消防団って、
うん、
あの、緊急救援と、
うん、
いわゆる救命、うん、救命救助と、
うん、
その復旧のボランティア違うんですよね。
ああ、なるほど。
やることが全然。
うんうんうん、
で、最初起こって、その、まあ、3日とか4日とかっていうのは、うん、どうやって、その、人の命を救うかっていう話なので、うん、でそこはうちは担えないんです
よ。うんうん、そうだね。そういうことだよね。
うん。
うん。
だけど、人の、マンパワー力であったりとか、数だったりとかっていうのが必要なのは、
うん、
その後どうやって、まあ、元に戻していくか、復旧させるか、復興させるかっていう話なので、
うんう
ん、それは、結局、普通の人はどれだけ動くかなんですよ。
うんうんうん、まあまあ、そういうことだね、そういうことだね。
全くその訓練されてなかったとしても、ちゃんと活動ができる、
うん、
その、うんすごい大人数っていうのがどうやってそれに関われるかっていうことが
決め
て
る
ので、
で、そこはね、なかなか、その、それが絶対、ボランティアってやっぱ本当に、うん、その、善意の人とか好きな人がやるっていうふうにやっぱり思われてるので、
うんうん
うん、
そうじゃないんですよね。
うん、
その、まあ、今すごい熱い問題があるので、うん、誰でも来て何もでもできますよって言われた話だと違うんですけど、
うん、
だけど、その、そうやって災害が起こった時に、そういうことが必要なところがあって、それに対して、
うん、
じゃあやりますよっていう人がいるだけでいいんですよ。
うん、
やりますよと思ってる人が、
うん。
で、それをちゃんとマネジメントできる力を持っているところが、
うん、
別に普段から自衛隊みたいに何十万人抱えてる人って全然ないんですよ。
うん
うん
だから、何十万人かかるためのコストを削減してる代わりに、
うん、
何十人とか何百人ぐらい抱えてくれよって思うだけ
ってい
う話、うんうん、そうだよね。そこの、ほら、裁ける人たちがいないとさ、結果的に集まったからってやれなくなるからね。
そうだね。
でもあれだよね、大学とかは、積極的にやらせるってことやらないとダメなような気するんだけどね。社会人って動けないじゃん、ある意
味。うん。
うん
ね、例えば私が今行くったって無理だもんね、うん、やっぱりね。
社長は無理ですよ。
え？
社長は無理ですよ。
そうするとさ、やっぱりさ、俺、学生とか、ちゃんと動かすべきだと思うんだよね、
あの、そうだね。
積極的にね、
うん。
だって今なんかも変な話、夏休みでしょって。
うん、
お前ら行かねてどうすんだろうって思うけどね、
うん、
こっちは。
うん。
うん、そうだよね。そうやってやって、そういう経験とかさ、
うん、
なんていうの、そういうのを見てこないとさ、若いやつ。
うん。
なんかね、その辺がすごい足りない気がするんだよね。
そうだね。
なんかアメリカ人の方が行くような気がするもんね、
学生。
うん。そこがちょっとね、日本の、大学みたいなのが、 持ってやるよりも誰なのこいつら
だと思う。今は結局仕組みとルールがないとチケット動かないので、うん、大学を受け入れるんやったら、うん、大学で行くんやったらもともと大学生として行くことになってるとかにしないと、
うんうん、
認めないみたいな感じですよね。
まあそういうことなんだろうね。
だったらもう法律で作っちゃえばなろうだと思って。
まあそうだね。まあでもやっぱもう本当備えないといけない時代なんだろうなっていう感じだ。こりゃ
でそれはインフラ投資とか自衛隊とかってやって備えてきた日本の社会が当然あって、
うん、
それはそれで機能してるところは当然あるんですけど、
うんうん、
もうそうじゃない、それでは解決しない問題がもう露呈しちゃってて、
う
ん、それを必要だ、その僕らがやってる人間が言ってるのもあるんですけど、
うん、
それを必要だっていうふうに社会が思ってるっていうふうに、
ん、
もう社会がそうなっちゃってるっていうふうに、ん、まあ、どれだけ理解でき、うん、してもらえるのかっていうところですね、うん、今。
そうだね。
災害が起こった時だけボランティア行きましょう、行きましょうって呼びかけだけではやっぱ厳しいですよね。
うんうん、
正直。
いや、正直な行政だけじゃ無理だからね。
う
ん、
そう、
うん。そこが分かってきたんだよね。昔なら、ほら、国何してきてるのかとか、
うん。そうそうそうそう。
それはもう無理
だ。無理だもんね。こんだけ大規模になると本当に無理だから。
うん。
うん。
そして動ける人は中国しかなくなってるっていうのが今の現実でしょ、これ。
そうだね。
うん、そう思うな。
うん。だからまあなんかあれだろうな、なんかある意味やっぱ学校教育の中に防災っていうのをちょっとだけ入れるっていうとかっていうのもありなのかもしんないよね、
うん、
もう、
うん、それはもうね教えて言ってもいいのかもしれない、
うんうん、
あとね、うん、社会活動みたいなボランティアもちゃんと教えていいのかもしれないね、うん、もう教育としてね。
そうそうそうそうそう。だってそれが身を守る知恵になるわけだから。
うん、明日は我が身だから、ね。
そうそうそう。それが学校教育の中にあってもいいわけじゃん。うん、とは思うね。だからやっぱそれぐらいのことを考えとかないと、うん、もういろんな意味で気候の変動も含めて、
うん、
うん、なんか考えないといけない時期なのかもしんねえなって思うね。
そうね、
うん、ね、まあまあって感じだよ。だからまあちょっと情報発信を考えてこよう。
お願いします、
うん、まあ東日本の人たちにはよくわかんねえっていう気持ちはよくわかるよくわかんねえよそんなの。
ニュース見てねえと本当な何も変わってねえからね、
うん、だよね、ピンとこないよねやっぱ。
そうなんだ、
うん、
雨も降ってないし、
うん、そうだからやっぱ本当にね、いろんな意味でその場所に行ったことがあるみたいなことがすごく重要なんだよね。
うん、そうなん
だ、うん、って思うわ、うん、ね、まあまあって感じだな。まあひとまずね、あのそれもあるのでその辺もということでありますけども、うん、もう一個やっぱりワールドカップが無事終わり、
2台話ですからね今日は。
うん、燃えたね。
燃えたね。
うん。
面白かったね。
面白かったね。
なんか今回のワールドカップすごい面白かった、
ね。面白かったね。
なんか前回より全然面白かった。
面白かった。だからやっぱ前回やっぱ日本がしょうもない負け方したし。
うん。
やっぱなんだろうね。
やっぱりだから自己が強くないと面白くない。
面白くないよね。ほんでやっぱあの日本の負け方はもう本当に美味しい負け方だよね。その
なんか芸人だったら最高の負け方だ
よ。いや、あのマーケティング的に言うとすげえ美味しい負け方だと思うよ。
うん、そうそうそう。
うん。
いやー、あそこで3点入れられるみたいな。
いや、僕は、
うん、
あの美味しすぎだと思うんですよ、日本のサッカーの未来考えたら。
うん。
うん。
次の監督、森保って言ってる。
森保さん、だったよね。
で、なんで森保やねんって思うんですよね。森保はいい監督だと思いますし、
うん。
フレッチェ、ノー監督やってた時に、すごい良かった
し。良、うん、かったもんね。
うん。けど、あの、 去年 J2 に広島を打ちかけたモンゴルやつですからね。
うん、そうだね。
ああ、そっか。
そうそうそうそう。
で、結局、その、ワールドカップ始まるまでの、まあ、3年8ヶ月っていうことで、何やっとってんっていう話じゃないですか。
うんうん、
で、西野さんがすごい良かったのもすごいわかるし、
うん、
で、今回のワールドカップはすごい、あの、感動的だったこと、エキサイティングだったことも全然認めるんですけど、
うん、
それに対して、なんていうの、まあ、まあ、結果良かったから、
うん、
次森保っていう、なんか、で日本人の監督しかないみたいな。
うんうん、
で、発展しないですよね。
うん、
日本のサッカー、多分。
うん
なんか、すごい、美味しすぎ。
いろんな意味でね。
うん、
そうだね。
美味しすぎ。
うん、
で、なんか、ワールドカップ終わって J リーグ始まって、うんうん、で J リーグが、選手の水曜日、今週の水曜日が始まって、うんでニュースは、
うん、
J リーグのことやらんと、
うん、
原口が来た、
うん、
レッズ戦に原口が来て敬礼した、うん、なんかそういう話なんです
ね、うんうん、
やっぱそうするといいんですよ全然、うん、全然僕はそれでいいと思うんですけど、うん、このまま続くんかなぁ。
まあね。
なんか、っていう気はするんですよね。
まあね。そうだよね。
まあ、難しい。面白かったですよね。
だいぶ、なんか、すげえ燃えたな、今回。いや、クロアチアの存在がでかかったね、ベルギーと。
ベルギーが良かったな、俺は。俺好みのサッカーだなーって思ったな。こういう感じなんだよーって思ってたな。
なんかさ、ガードしないで打ち合うぞみたいなね。
うん、うん。
もうね、恐ろしいな、いい人は。
だから、あの、そうだよね。だから、ベルギーのサッカーはやって、その最短で行くんだっていうのは今回分かったけど。
うん。
あの、それをワイドに展開していくのがオランダじゃない。だからオランダとかベルギーのサッカーすげえ好きだなと思いながら見てたけど、俺は。
すごいね。攻撃力だけはね。
うん。こういう感じなんだよって思うよね。ほんで、あれだよね。なんだろうね。やっぱ、サッカー自体がすげえ変わりつつあるんだなっていうのはやっぱ、なんかすげえ分かったなっていうか、うんほとんどのさ、あの、やっぱ解説者って当てにならないんだっていうのがよくわかったよね。その、やれブラジルだ、やれアルゼンチンだってもう箸にも棒にもかかんねえよ、こいつっていうさ。だから言ったじゃんよ、メッシなんてダメなんだってっていうさ。
いや、なんだけどもね、
今回、
うん、
あの、ルール、ビデさんと、あの、他の番組とかでルールの話してるじゃないですか。
うんうん、
で、僕は今回、もう決定的に変わったことがあると思うんですよ。
うん、
サッカーが、
うん。
この将来絶対変わるし、
うん、
むちゃくちゃ大きい、あの、VR。
うん、そうだよね。
あれはね。
結局、
うん、
あれ入れたことで、
うん、
サッカーは、今回変わったし、
うん、
この将来、うん、決定的に変わると思うんですよ。
そうだね。
だ結局、セットプレイだけなんですよ。
うん。もう
どう
なんだかんだ言いながら。
うん。
な、その、クロアチア戦、最後の決勝のハンドの話とかも、
うん、
そうですけど、うん、あんなん絶対今までやって流されてますよね。
そう思う、そう思う。
でもあれは流してもよかった。
と思うね。
あれ、僕はプレーとして流すべきだと思う。
うん、うん。
だけど、結局、それで、点を取ることで、
うん、
さっき、あの、勝負を決める。っていう風になってきたときに、
うん、
全然サッカーは変わると思う。
うんうん、
あるよね。
どうやって、その、反則というか、有利な形でフリーキックを取るのか。
うん。
うん。そうそうそう。
それに対しての戦術をどうするのかっていう風に、
うん、
僕は決定的に今回は、その VR によって、
うん。
未
来のさ、 僕はやめた方がいいと思うんですけど、
うん、
この先、あれ以前の、
うん、
その、なんていうの、サッカーじゃなくなるから。
うん
でもさ、なんかほらほら、ネイマールみたいなのばっかりになってくると、あれも嫌じゃん。
いや、もちろんあるんですよ。シミュレーションの問題はもちろんあるし、うんね、だけど、なんていうんですか、点の取り方が変わるんですよね、
うん、
多分。
そうなんだよ、そうなんだよね。
で、すごい、その、今までとは違う点の取り方っていうのが主流になることによって、
うん、
今回、また、初めて導入されたから気づいてなかったことで、
うん、
その、例えば、その、中盤のボールの場合やったら、プレスの掛け合いだったりとか、
うん、
ポジショニングだったりとか、その、ボールの渡し方だったりとかって言って進化してきたのは、うん、ここの、今年で終わるっていう気が僕はすごいします。
うんうん、そうだね。
だから本当にあれは、
うん、
なんていうの、サッカーの、
うん、
もうサッカーを変える。
うん
と思います。
根幹に人、だから、あのシステム自体あれな、だから運用の仕方がなんかちょっと違うんだろうなとは思うよね。レフリーによって撮ったりと、見たり見なかったりとか。
あれがさ、定まってないんだよね。
そうそうそうそう。だから、あれ、こいつは見ねえのか、みたいなのはあるし。
そうそう、それもサッカーらしいなと思ったけどね、うん、俺はね。撮らない人撮らない、見ないもんね、なんかそう。うん
けど、そうすると全員見るようになるしかないじゃないですか。
まあね。
まあ、そっちに行くね。
だから、それだったらもう、チャレンジシステムみたいにすればいいじゃんって思うよね。あの、だから、全校。
その方がマシかもしれない。
そうそう。
でも、野球のチャレンジは嫌。
ああ、野球のチャレンジはね。
100点でやるからさ。うん、ああ、嫌なんだよ、ね。
だから、前後半1回ずつだけ、みたいな。
決定的と言いながらも。
そう。だから前後半一回ずつだけ。で、それ失敗したらもうダメ。っていう仕組みの方が、今回よりはまだいいかなとは思うね。
バレーボール的なやつ。
そうそうそうそう。テニスとか。
ああ、それかテニス。
そう。だからテニスなんかは、まあある意味、それが楽しみになってみんなわーって拍手が起こるじゃん。うん、ああやって取り込んじゃえばいけるかなと思うけど、そのジャッジによって見ないとか見るとか、よくわかんねえやってなるよね、やっ
ぱ。俺でもあれ見てサッカーらしいなと思って
る、うんうん。でもあれは変わる可能性あるよ。だから本当に前回言ったけど、あのシステム使うんなら日本がコーナーキック蹴るのはナンセンスだよ。身長もないのに。それだったら中入って突っかけた方がいいよ。
そうなんだ
よ。
あれドリブルで引っ掛けられた方がよりいい。
そう。で、中入って、ペナの中で思いっきり打ったら手当たる可能性高いから。
そうなんですね。そうなってくるじゃないですか。
そうそうそうそう。
そうそう。
だから相手が密集すればするほど手当たる可能性高いから。で、コーナーキックで日本人がヘディング合わすよりは。
絶対ね。うん。そうなの。低いんだからさ、どうせ。
そうそうそうそう、可能性高いだろうとかっていうことになりかねないよね、今のまま。
うん、なんか
で、すると、手狙うってなるんですよ、
うん、
絶対。
そうだね。
で、手狙ったんが、故意なのか故意じゃないのか、
うん、
だから今回の、あれと同じですよね、
うんうん、
その、ベルギー、ベルギー、あー、クロアチア。
クロアチアね、うん、うん。
それは、判断やけど、もろ画面に手に当たってるのが映ったら、それなしって言えない
ん
ですよ。
うん、まあね、そうだね。
手狙
った
らあかんって
言う。そりゃそうだね、そりゃそうだね。
ほら、手狙うってなりますよね。
そうだね。
でもあれ、変な話さ、だらっとしてるところに当たったってさ、本当言えばいいはずじゃない？
うん。
だから、あなたのチームとして見るついろいろもあるわけだからさ。うん、ほら、こういう
意味で。プレイが決定的に変わってなかったらっていう話ですかね。
うん。
だから、そっちだけ取ればいいだけの話のような気がするんだよ、
ね。いやーけど、あれだけはっきり手で映ってる、うん、手に当たってるって見えたら、それは取るしかないでしょ。
うん。
そういう風に
逆らっていくやつは無理だよ、手上げてるやつは、
うん。
だけど、あれはどうなのか、プラチナの2点目のやつはどうなのかなと思ったけどね。
うん、あれは明らかに取るべきじゃないと思うけど、まあ、うん、あれをだからテレビ、画面の方に映しちゃうのが良くないのかな。
そうなんですよ。そうなんですよ。
審判だけ見て。
そうそう、自分らだけ見てきゃいいっていう。
けど、 テレビマッチ、あの、ラグビーの TM もそうですけど、うんうんうん、それを観客も見て判断するっていうのが一応座組じゃないですか。
ああ、まあね。
審判の判断と透明性みたいな。で、うん、テレビは撮ってんねんから、うん、映しますよね、うん。で、なんで流してんって言われる。うん、流してんって言うのに対して反論するときに、手に当たってんから反論っていう方が、うん、まあそうなんです
よ。まあまあまあ。
あっこまではっきりしたんだな。
まあね。
でそれが判断の基準になりますって言ってたら、うん、絶対ペナルティエリアでみんな手に入れますよ。
そうだね。うん、そういう作戦にはなって
くる。減るかもしれないですけどね。
うん、それはそうだね。
そういうゲームに、まあ、本当にサッカーが変わっていくっていう、うんうんうん、まあ、オフサイドの、
うん、
オフサイド以来の大変革じゃないかな。っていう気持ち
ですよね。まあそう、そういうことだよね。
いやまあ、たださ、その、あのシステムが全世界には入らないからね、やっぱ。
そうなんですよね。またこれがまた微妙なんです
よ。うん、そうそうそうそうそう。だから、まあ、ウェアぐらいでやり始めるとちょっとやばいかなとは思うけど。
うん。
でもさ、時代が時代だからさ、ならざるを得ないよ。
まあね。
こういうシステムなんて、だってさ、うん、これ、ビデオ判定一番最初に導入したのって大相撲でしょ、世界で一番最初。
ああ、そうか、なるほど。
そうだよ。
うんうん、そうだね、古くからあるもんね。
すっごい前からやってるのって、実は世界でも初めて大相撲であってさ、うん、だからそういう流れとして来てるわけだから、うんうん、俺、これは絶対交代なんかしないと思うし、今俺、サッカーなんて遅すぎるんじゃねえのと思ってる。
ああ、まあね、比較的ね。うん、
はい、遅いからこそサッカーだったと僕は思ってるんですけどね。
うん
う
ん
まあ、そうなんだけど、
そうだね。
だからある時はね、絶対にね、手狙うと思うな。
でも、ほんとサッカーっていい加減じゃない、うん、なんかさ、すごいの位置がさ、なんであいつずっと歩いていっていいのか、俺、未だに理解できないから。
うん。そうだね。だから、まあ、あれは、まあ、今後どうなるのかは、まあ、まずはやっぱ、ウェハーがあたりで、
そうだね。
導入されるのかどうなのか。
うん、あそこで当たり前になってきた
ら。チャンピオンズカップあたりでやり始めるとちょっとやばいかもね。
そうだね。
うん。
やるでしょうね。
やるかな、
やると思うよ、俺は。
わわわからん。まあね、だけどワールドカップでいきなり見れたってことね。
むしろなんか、MSL あたりがやりそうな気はするけどね。
まあ、
ウェハーじゃなくて。
いや、別、まあ、どこも入れるんじゃないですか、普通にテレビ中継してるとかって。まあ、
ね、入れるようになるような気がするんだよね。
ゴールを割ったかどうかっていうのは、まあ、それはそれでよくわかることやからいいと思うんですよね、うんうん。ゴールライン切ったかどうかみたいなのは、うんうん。だけど、プレーがどうやったかっていうのは、うん誤審やったっていうのも含めて、うん、サッカーってしないと、
うん、
全然サッカーの基本の本質が変わると思うけど
そうだね。
まあまあ、マラドーナは出ないからね、
うん、まあでも、あれも含めてサッカーだろうよっていうのはあるけどね、やっぱね。
そう。お手手も含めてサッカーやって僕は思うんですけどね。
う
ん
う
ん、
そう思うよね。うん。だからそこで話題が出てくるのがサッカーだろうよっていう。
そうそう、伝説になるのがサッカーだから。
そうそうそう、あ、いや、あれはハンドだったよっていうのが楽しいじゃんよ、みんな。
そうそうそう。
ね、
あれは全然判断決定のも含めてワーバーに。
そうそうそうそうそうそうそう。っていう気がするよね。
神の手って言ってるけど、反則だからね。
うん。
プロレスじゃないんだから
そう。それが見え、まあねっていう感じがするね、なんかね。
面白いよね。
うん、
まあ、にしても、まあ、ようできた大会でしたね、今回はね。
ああ、もう見事だ
った
。で、やっぱあれだよね、やっぱどこも、これどの解説者もそうなんだけど、やっぱメッシとかクリスチャーノ・ロナウドとか、
うん、
あの辺を過大評価しすぎだよね。
あでもさ、うん、まあメッシはあれだって言ってさ、ロナウドはさ、やっぱり言えるよな。
いやいや、今言えるけど、ずっとワールドカップ見てて、
うん、
あのクラスはいたよ。
いたよ。うん、
いたでしょ、
いた。
で、特になんだよ。特にみんながわーわー言うのは、やっぱ、バルサにいるメッシを見てわーわー言うわけよ。
まあまあ、そうなんだよね。
だって、パス出すのがイニエスタだよ。
だよ、そうそうそう。
だから、彼の実情よりかなりでかくなってんだよ。
ああ、そうそうそう。周りいるから、ね。
クリスチアーノ・ロナウドもそうでしょ。だから、昔出てきたファンタジスタって言われる部類は、
うん、
あそこまで極端なチームがなかったじゃん、昔。
うん、まあね。うん、そうだね。
で、言っても、その、どっか戦力が弱い部分を抱えながら、一人で打開してきた人たちを、やっぱファンタジスタとか、クラッキーみたいな言い方したはずなんだよ。だから、メッシなんか見ても、ネイマール見ても、どう見ても、ロナウジーニョより5段ぐらい下だぞ、お前らって思うもんね。
だから、ロナウジーニョ好きなんだよね。
ロナウジーニョって、だから、すごかったじゃん。
うん、そうそうそう。
で、一人でもガンガンやるじゃん、もう。
なんか言ってたね。
そう。だからマラドーナとか、やっぱあのクラスがすげえのは、やっぱ、そのパスがなくても、いや、俺一人で5人抜いてあるぜ、がやれるから、メッシもクリスティアーノ・ロナウドもそうじゃないんだよ、もうって思うよね。
だから、やっぱガチガチなんですよね、今のサッカーって、
うん、
本当に、
うん。
だから、その、選手に対してのマークだったりとか、うん、マークの受け渡しだったりとか、うん、プレスの書き方だったりとかっていうのがガチガチなので、一、
うん、
人の天才っていうのは、どうしようもないっていうのが今のクラブの中じゃないですか。
まあ、まあ、ね。うん。
だから、それの崩し方っていうシステムの中で、最終的な力がある人っていうのが、
うん、
今のクリスチャーノ・ロナウドだったりとか、メッシだったりとかってい
う。
で、
うん、
前は言っても、マークが甘いんですよね。
まあね。
昔の。
うん。
う
ん、まあね。
結局、
うん、
そう、まあ、甘い、そこの当たりだったりとか、うん、球際だったりとか、甘いのも含めて高かったから、
うん、けど、
今って、そこのガチガチさが、どれだけ、その、うん、引いてるかっていうことで、勝ち負けが決まるっていうのが今のサッカーなので。
まあ、そうだよね。だからやっぱ全体のクオリティがいるんだよね、やっぱっていう。
そうなんですよね。うん、だから、そうそう、ジーコだったり、ペレとかとかすごかったって言って、うん、見たら、うん、それ誰も言ってへんやんっていう、存在できるねっていう感じがする。
そうだよね。スペースがあるからね。
そう。
うん、
だ結局そこ埋めてないから、うん、それはこっちにちょっと出して、抜けるよねとかっていう、うん。で、それを埋めにかかるっていうことも含めたような境になってるから、
うん、そうだね。
そこはね、やっぱすごい変わって、てますね。それはすごい進化してるとも言えるし、
うん、
そういうサッカーが、まあ、じゃないと勝てないっていうのは、
うん、
まあ今回のフランスの話そうですけどね、
うん。
そこにめっちゃ足速いやつがいるとか、そういう話になってきますよね。
まあね。そうだね。だから、まあ、まあ進化してるし、で、やっぱあれだよね。やっぱ日本人もなんだかんだ言ってドイツで、ある程度ね、奴らと対戦してるから、
うんうん、
やっぱ、抑えれるか抑えれないかが、裸でもう分かってるっていうのがすげえでかいんだろ
う
な、
ね。それはそうですね。それはそうですね。本当にそう。
うん。
ね、
だから、なんか、日本人はフィジカルが弱いって、そうでもないじゃん、みたいな。まあ、確かに弱いんだけど。
うん。いや、昔から比べたら倒れなくなった
よ。うん。吉田麻也なんか見たら立派なもんじゃんっていう感じがするから。
うん、そうそう昔はコロコロ倒されてたもん。
うん。ねえ。
長友にしても、
うん、
球際は全然負けてないです
よ。そうだね、うん。そういう感じがあるじゃない。あの身長でもそこまではやれるっていう。だからそれが二人いりゃほぼほぼ抑えれるっていう、うん、まあその新しい面白みっていうか、やっぱサッカーが変わってんだなっていう、
うん、
ところだよね。
だから本来はヨーロッパでできないですからね。
そう思う思う。
逆に言えばね。
うんだね。だから、そういう意味ではっていう感じがしたな。まあまあ、だからそういう意味では、まあ確かにフランスはいいチームだったのかもね、とは思うけど。
うん。ねえ、うん。いやいや、いいと思う。だって、わかんの
よ。うん、そうなんです。
ですよなぁ。うん、あれだ
よ。クロアチアでもあそこまでいけるっていうのはね。
うん。そうだね。
クロアチアがあそこまでいけるっていうのは、ちゃんとチーム作りゃいけるんだなっていう気はしました、
ね。そうね。 それは思うね。
いや、どうやってさ、だから、あの、監督がどうやって育っていったのかなってのを思ったな、どっちかっていうとさ、うん、デシャンがなぜあそこまで行ったんだろうってさ。
いや、だからやっぱ、あの、あれなんじゃないの？デシャンがやっぱ、あの、ボランチ、ボランチだったっつうのがでかいんじゃないかな。
そうなんかな。ほら、あのチームってどっちがつうほら、あいつだったじゃん。ほら、誰ってほら、ジランだったじゃん。
うん。
結果的に、うん、あの、ジランの優勝チームだったじゃん、うん、デシャンって。
うん、
って、だけど、監督さんだ、うん、なんと思ってないじゃん。びっくりするのね、なんとなくね。いや
だから、やっぱ監督はボランチがいいっていうのはあるな、俺。
ああ、じゃあ、初めてですか。
うん、あの、やっぱフォワードの監督はあんまり信用ならねえって思うね。解説者もなんだけど。
ああ、なるほどね。
うん。
トラとかね。
そう。
解説者のトラとかがいいっていう。
そうそうそうそう。
あ、まあ、トラそうですね。見えてるんですよね。
そうなんだよ。
後ろから見てる方がゲームは見やすいんですよね。
そうそうそう。だから、その、ディフェンスラインからちゃんとゲームを見れてるっていう。
あ、
守備から攻撃に組み立てる瞬間が見れてる人と、やっぱ前でボール待ってる人は見えてるサッカー違うだろうってやっぱ思うじゃん。
前見てるから後ろ見てませんからね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そう
そう。他の対戦されちゃダメだっていうの。
そうそうそう。だからやっぱフォワードの駆け引きなんかは確かにわかるんだろうけど、そのサッカーを組み立てる。で、今攻められてる。今押してる。みたいな。その流れを一番掴むのはボランチだろうよっていうのは、すごくあるんだよね。だからその監督だからこそいろんな考え方が出てくるっていうのはあるんじゃないかなって気がするよね。
でもいいチームだったね、なんか、フランスって。
うん、いいチームだったね。まあ。あの、エムバペだっけ、まあ、あれは、化け物だね、うん、来るね。
化け物だね。
来る。
なんか、すげえなって思った。
うん、フランスも、始まる前は、国内ではボコボコ
だった。ボコボコだったもんね。
言われてましたね。
あ、そうなの？
そうそう、前評判全然高くなかったね。
で、システム決まらんくて、1戦目、2戦目、うちのフランス人がブーブー文句言ってましたけど、システム全然変えて、で、まあ、いわゆる決まらん感じだったんで、チームとしての方向性が。
うん、
それはこれですからね。
わかんないよね。
わかんないっすね。
いや、でも、だからやっぱ近代サッカー、特にここ4年、8年ぐらいのサッカーってさ、こう、形を決めてやるやばさの方、リスクの方が高いのかもね。
わかんない、それわかんない。僕とかは形決めてくれって思う方やから、
うん、
そうしない。まあ、もちろんね、その、自由度であったりとか、ポリパレントっていうやつとかもあるんでしょうけど、いや、それは他決めた方がいいと思ってるんですよね、基本的に。
まあね。
うん、
でも、やっぱさ、そこを決めてた、そのフレンドリーマッチとか戦いすぎちゃうと、
でも、
うん、やっぱその対策を取られちゃうっていう。
まあね。
情報戦が激しくなってるから。
あ、まあそうです
。うん。
それはそうですよね。
うん。
で、だから逆にやっぱそこで徐々に変えながらっていう感じを持たないと難しいのかもなとは思うよね。
まあね。
うん。
形決めりゃここチェックいってって決まっちゃいますからね。
そう。そう。だからまあ、そこにやっぱりバッツリハマったのがブラジルだよねっていう気はしたよね。
うん。まあ、アルゼンチンもそうですね。
うん。まあ、アルゼンチンはやっぱメッシの、に出てくる球の精度がやっぱ良くないよ。っていう気はするよね。
メッシ潰しメッシの出たことは終わり。
終わりっていう。うん、その他が、あの、いまいちそうでもないっていう問題だろうなって思うけど。まあ、ブラジルはまあ、見事に、まあ、もう、この感じじゃないっていうのがバレちったっていう、ところじゃないかなっていう気がするけどね、見てて。
それを超えてくるのがブラジルなんですけどね。
そうそう。そうなんだよ。それを超えてきたのがブラジルなんだよ。だから、やっぱネイマールがパスするようになったらもうネイマールは怖かないよってなるよねっていうか。やっぱここ一番は行かないと君っていう感じはあったけどね。まあでも俺はあれがかっこよかったな。ベルギーのあいつ。誰だっけ、あの、10番だっけ。
ああ、なんだっけ、なんだっけ。
名前知ったよね。あの、あいつ。あいつすげえなーと思って。いや、ベルギーはかっこよかったわ。だから、あの、今、ゲームでずっとベルギーでやってるわ、俺。あ、なになに？ゆかさん聞こえない。ああ、クロアチアのモドリッチ？おブチブチ言ってる、ブチブチ言ってる。
ブチブチ言ってます。
うん、声がすげえ遠い。
あ、そう？
うん。一回ヘッドセットしてんのか？ヘッドセットしてるんだったら抜いた方がいいかも。声がすげえちっちゃくなったな。
遠いですよ。
かすかにしか聞こえないよ。うん。ヘッドセットしてる？
してない。
ああ、戻ってきた。
戻ってきた。
ああ、よかった。
いや、
モドリッチも良かったけどね。あの、やっぱ、悲劇。
アザールですか？
アザール、アザール、超かっこいいんだよ。
そう。
うん。いや、何言ってんだよ。メッシとかよりアザールのが全然すげえじゃん、と思いながら見てたな。
いや、ね。
うん。いやーって思うね。いやー、でもやっぱあの、シンプルなカウンターが、シンプルなんだけど、ちゃんとカウンターの中で、うん、やっぱいくつものバリエーションを持つぐらい走り込むじゃない、みんなが。
だから怖いよね。あの、弾持った瞬間、3人みんな走ってるもんね。
うん。これでちゃんと状況を見ながらさ、やっぱルカクがスルーパスしたら終わるよって思うよね。打てよ、そこはって思うじゃない。したら絶対止めれたのにって思ったけど。やっぱあれまたでスルーしちゃうんだものっていうさ。
ね、しかもあんなでかい体して、ね。
うん。まあ気が弱いんだろうね、ありゃ。ねえ、あの、ゴリゴリ行く系じゃないよね、あのでかさにしてはっていう。
意外にね。
うん、意外に、だからやっぱ周りを生かすプレーをあの身長であのフィジカルでやるんだっていうのは、ちょっと驚きではあるんだけど。
ね、うん。いやでも面白かった。
面白かった。だから。
早いんだよな、うん、あの、クロアチアもそうだけど、弾取ってから早いよね。
早い。
なんか全力でみんな走ってるからさ、怖いよね。
怖いね。でもやっぱあのメリハリだろうな。
うん、そうそう。
うん。そう思う。だからやっぱ、その、あれだと思うね。全部がやっぱりなんだろうな、この、一通になってるっつうか、やっぱその発想を持たないとダメだよねって思うよね。
なんかそんな感じだね。
うん。
あれを決めれないようじゃ勝てないんだね。
うんうん。
もう今のサッカー
って。うん。
うん。守っててなんか球持った瞬間にみんなで走ってて一件決めるってやんないと思う。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。そ
この決め事なんですよね。
うん。
決め事だったらね、
う
ん。
そうだよね。
何今。フィジカル。
うん。
うん。ホンダとかさ、出る幕がなくなってくるよな。
うん。
遠いからね。
だからやっぱりあれだったよね。やっぱ今回のチームにホンダは、まあまあ、あの使い方って正解でしょうね。
うん、そう。うん、あの正解。
うん。
あれ正解、正解。
ね、うん。やっぱ香川とか乾とかのスピード感にはついてこれない選手だから、基本。うん。
そこなんだよね。
うん。やろうとはするけど、いや、無理があるってっていう感じになっちゃうから。
うん。
やっぱあれはスピードで前は生かした方がいいから絶対あれは良かったねっていう。
けど、ホンダも惜しかったっすね。
うん。
惜しかった。
いや、すごいのは、やっぱ交代して、 そこにボールが来るっつうのがすごいねとは思うよ、ね。
だから持ってるよな。
うん。そう。あれは惜しかった。なんかなんていうの。ああ、そうか。こうなんねやと思
う。そうそうそう。いや、普通はやっぱ来ないよ、あそこにはって思うもん、なんか。
うん。で、時間からしたら活躍がすごいからね。
すごかったよね。だからやっぱちょっと違うタイプのチームだと、まだアジャストできるんだろうなっていう感じはあるけどって感じだよね。だからやっ
ぱ、うん。出されないね。
ね。だからやっぱ前回からもう香川のチームに作るからよかったんだよっていうのはあるけどな。
いや難しいんですね、それ。
香川だって、そう。もし悪かったりした。
あ、まあね。
中途半端でしたよ。
いや、本当に。まあね。でもやっぱあの
子。特に来てさ、ハマっちゃったよね、うん、でも先発行ってね。今回って。そのいい動き。いや、まあ、でも後ろに学位だからってのあるけど。
まあね。でもやっぱあの、トラップの止め方の位置とか、やっぱあの、ハーフターンとか半端じゃないよね。
そうね。
うん。
綺麗だし。
そう。だからもう一気に行っちゃえるじゃないっていうさ、あそこはやっぱすげえなっていう感じはするもん
ね。いいね。
香川は、テクニックは全然いいんですけど、うん、どっかに弱さがあるんですよ、
ね。うん、そうだね。そこはあるよね。そこだね。なんだろうね。
基本的なフィジカルなのか、うん、メンタルなのか、うん、安定しないんですよね。
そうだね。そこはあるよね、本当に。
その、年間で調子が良かったり悪かったりじゃなくて、
うん、
いい年と悪い年の差がすごく大きいんですよ。
うん、
で、
うん
ダメだったらダメなんですよ。うん、本当に。
うん。どうなんだよ、ね。
一体何やねんってぐらいダメなんだよ。
そうだね。いたのかお前ぐらいの感じがあるもん、ね。
そう、うん、あのそうなんだよ、ね。存在感なくなっちゃうんだよね。うんうん、どうなんだよな。でいい時こういう風にすげえバンってくるじゃない。
そうそうそう。
すごいんですよね。
あんま微妙だよね。
メンタルなんだろうね。
信にするのは微妙だよね。確かに。うん
僕が残念やったら武藤ですけどね、僕的にはね、
う
ん、当
然そうだね、でも、使いどころがあったような気がするけどね、
ね
だって、あそこで、そうね、あそこでああいう形で武藤使っちゃう、まあね、しょうがないだろうって感じはあるよね、なんか、
ポーランド戦、1点取ってりゃ、うんスーパーヒーローになった可能性すごいんですけどね、元は。
いや、すごいと思うね。
うん、
だから、そういう意味では、彼がやっぱもうちょい育たないと、っていう感じはあるよね、なんか。
僕的にはもう、いや、まあ、基本的に FC 東京の選手しか見ないので、興味じゃないので、まあ、もうちょっとね、っていうのは、残念でしたね。
そうだね。
もっとすごいのにって僕は思ってました。
いや、そう思う。だから、やっぱ、才能の差で言うと、やっぱり香川よりは上かなって思ったから、初め見たとき。だから、やっぱそういう意味では、やっぱもう4年はかかるんじゃない？いくつなの武藤。
武藤は。
26ぐらいだろ？
そんなもんですね。
だよね、多分ね。
うん、そう26とかなんじゃないですか、
ね。だよね。だから、こっから4年だよな、やっぱ。だから、まあ、いいと、もうちっと、だから、あれなのか。イングランドに行く可能性が大なのかね。
あ、みたいですね。
うん、そうなると、だいぶ変わってくんじゃないのっていう
気がする、ね。まあ、そうですよね、
うん。うん。っていう気がするな、なんて言ってて。いやーって思うなー。まあ、でも、いい夢見た。いや、勝っちゃうじゃんって思ったからね。
ね。ね。
おう。ほいで、やっぱいい負け方だよ。みんながもう今から何度もあの映像使うから。うん。ドーハの悲劇に匹敵すると思うね。
ドーハの悲劇かジョホールバーグの岡野か、
うん、ぐらいの感じになるから。
まあ、そうですね。それ、うん、初めて出たとき、出そうなとき出たとき、以降で言ったら一番の衝撃、あの、インパクトありましたね。
うん、あった。だから、負けた試合だけど、初めて手、あの、残しとこうと思ったもんね。
うん。うん。
だって、初めてさ、世界に、なんか爪痕残したって初めて思った
んですか？うん。そうだね。うん、もう、そういう、だから、もうあの、いい負け方だったわって思うわ。だから、うん、まあ、そうだね。だから、本当森ポイチでいいのかっていうのはあるっちゃあるね。まあ、悪かないけど、っていう。
盛り
上げ
ないと思うけど
ね。
うーん。
最後、最後。
誰？え？山本さんが思うんだったら。
いや、わかんないですよ。あの、僕あんま外国人の方が知らないので、盛り上げじゃないと思う。
うん、
日本人ではめたら、
うん、うん、俺はね、俺はね、意外とザッケル王子にもう一回戻せって思う。
俺はね、あれあれ、ほらほらほら、グランパス見た。
ストイコビッチ？
違う違う違う、ほらほら、ベンゲル。
あ、ベンゲルか。
ナイスナイスナイス。ベンゲルも毎回出ますけど、ベンゲルはナイス。で、ベンゲルはアーセナルに次。
あ、そうだね。
だってさ、アーセナルやめたでしょ？
うん、もうやめた。
やめました。
でしょ？うん。頼むから来てよ、ベンゲルって思うけどな。
あ、いや、いや、まあ、ベンゲルでも、いや、結局、日本人、いや、森保って、ね、結局日本の監督しかしたことないので、
うん、
そうでね、
うん。
で、選手ほとんど日本の選手じゃないじゃないですか、今。
うん、
で、その人たちが普段ヨーロッパでやってるサッカーとジェリーのサッカーってやっぱ差があるんですよね、やっぱりいろんな意味で。
うんうんうん、
で、結局選手が、その日本でしか J リーグの監督としてやったことがない監督をリスペクトできるかっていう問題だと僕思うんですよ。
うんうん、
最後の最後に日本人の監督っていうのはそれいいのは分かりますよ、うんうん、コミュニケーションとか、ね、
うんうん。
だけど、ヨーロッパの選手をここまで蹴って、ヨーロッパの選手、ヨーロッパでやってる選手を招集してやる日本代表の監督は日本人やと、僕は選手が普段やってるトレーニングだったりとか、
うんうん、
普段やってる、その、フィジカルの感覚、うん、感覚だったりとかっていうのとのズレが出てくると思うから、僕は日本人の監督は反対なんですよ。
うん。
だで、それを日本の枠ではめようとすればするほど、
うん、
なんていうの、アジアでは勝てるけど、っていうことが起こるんじゃないかな。うん、
なるほどね。
だから、宮本とかっていうのは、ないことはないと思うんですけど、
ね、ああ、そうだね。
言えばね、
うん。
日本人やったらね。
うん、そこはあるかもな、
ないことないやろな、っていう気はしますけど、
う
ん。うん、森保さん、だってサンフレッチェの監督ですよ。日本人で。代表ちゃうやろ
って。でも、でもあのサンフレッチェであのスタイルを作ったのって、その前のあの外国人監督からの流れじゃないの？
ミシャですね、
うん。ミシャからの流れだよね。
うん、
っていうところがねっては思うよね。
いや、あれむっちゃ面白い、あれむっちゃ面白いサッカーですよ。
うんうん、
で、今、今年コンサドーレがすごいでも、うん、結局、その後ろから行け行けって、うん、後ろからバーって前の足抜かしていって、
うん、
で、その、崩していくっていうサッカーだったら、古いんですよ、
う
ん。
そうだよね。
技術として。
そう。
すっごい面白いんですけど、
うん、
そこの詰めどころのポイントが、もう、ヨーロッパでやってるサッカーとやっぱ違うんですね。
うんうんうん。
そことかも含めて言うと、森保さんよ、いい監督、FC 東京の監督になるって話もあったので。
ああ、そうなんだ、ほう。
ありました。ありました。だから。
いや、でも結果としてケンタでしょケンタならいい。
ケンタ
よかったじゃんね、そっちのが。
よかったっていうのは今2位やからよかったっていう話なんですけど。
うん。
だからもう、FC 東京の監督になるんだったら森保さんいいと思いますよ、全然。
うん、
代表監督ではない。
うん。
っていうのが僕の、イメージです。
そうなんだよね。その、だから、対海外との分析力とか、相手の選手をちゃんと見積もれるかみたいな。
いや、あと、 ほら、ネームバリューないとさ、うん、マッチも組めないんだよね、結
果。ああ、まあね、まあね。
うん、だからさ、ベンケルだったら何部でも組めるじ
ゃん。まあね。いや、まあでも今回の負け方でフレンドリーマッチは組みやすくなるんじゃない？
まあね。
うん。っていう気はするから。まあまあ、でもやっぱ2年系、まあ2年で判断するかなっていうところかな。
でもね、なんか2年なんて、代表ってさ、結果的には、ワールドカップ近くなんなければさ、うん、どうでもいいん
だよ。いや、まあね、まあね。そうだよね。
うん、これ本当に俺は1年前にやって、もう予選が始まった時から本当の商売だからさ、うん、なんか、評価なんかそこまではどうでもいいもんだ。
そうだね。
今の時点で日本人監督を選ぶっていうのは、もうなんか、今回美味しすぎたのに、
うん
うん、JFA が乗っかってやってるなっていうイメージですね。
そうだね。
ですね。
いやーって感じだね。
わ、まあ、かんないですけどね。日本のサッカーもどんどん、まあ、進化してるっちゃ進化してるから。
そうだよね。まあまあまあ、進化しないとね。ね、うん。だからこれが日本のサッカーだって言っちゃうのは逆に危ないんだよとは思うけどね。
これが日本のサッカーだよっていうのはあったのかって思うけどね。うん
みんな頑張る。
いや、まあまあまあ、そのまあまあ、キーワードの一つとしては、ハードワークはまあね。
まあ、みんな頑張る。
うん、そこは鉄則だよねとは思うけど。
うん、そうすると、長友をもう一人作っておかないとまずいよ。
いや、だからまあ、長友もやっぱ身長が低いからね、あの、やっぱ、ベルギー戦の三つマッチ感は半端なかったから。
まあまあ、あったんだら、あそこ、だらさ、俺前半で帰りゃいいのにと思ったんだ。
いや、まあ、途中で1点入ってからだよね、あの、でかいやつが出てきて。
そうそう。そうする
とここで上田だろうとは思ったんだけど。
だってさ、もう、何試合もやって疲れてるからさ、うん、もう落ちてるのにさ、ある体格差じゃさ、そりゃ厳しいよ。
ミスマッチも肌々しいからね、すごい選手で好きだけど。あで、特に向こうもパワープレイやる気満々な時に、そりゃしんどいよっていう感じがあったから。
そうなのよ。だからさ、もう一人ばっかりので、やっぱり、速くてフィジカル強くて走り回るやつ、やっぱり、いないとダメだよね。
いるね、やっぱいるね。だからまあ、まあでも、やっぱそうやって考えると、やっぱあの、あれなんだろうね。あの、原則としてやっぱりハードワークして、総量が全体的に、やっぱり他のチームよりは勝っていかないと。
うん、そう、まあ 1.2 倍は走ると。
うん。っていうことが原則になっていくんだろうね。その中で、やっぱり時代に合わせてどう見つけていくか、みたいな、
そうだよね。
ところなんだろうな、とは思うね。いや、でも、そうだよ。だから、山本くん、今、ずーっとスカサカ見てるよ。
わかるでしょ？
面白い。
ダゾンがダメだっていうのが。
わかる。重要だね。
ダメなんでしょ？
確かになって思う。
本当にね、わかんなくなるんですよね。
いや、そう。だからやっぱあれだよ。ようやくだよ。レノファ応援したろうかなって気持ちになったんだ
よ。いいじゃないですか。
おう。だからこのまま一部上がってくれりゃ、俺はもうフェルナンド・トーレスも見れるし、イニエスタも山口見にゃいけばいいんだと。そう思ったから応援しようと思うけど、その、もう選手のパーソナリティもよくわかんないもんね。この途中から入っていくと。
いや、いいんですよ。あの、大体でいいんですよ。
大体でいいのか。
大体でいいんですよ。あの勝つか負けるかを気にしてればとりあえず
いいのか、
うん、
だからそういう意味ではスカスカさんでずっとさ、やっぱ試合が流せないなりに頑張ってるんだよ、なんかいろんな番組の作りを頑張ってる、
あ、今やっぱ大丈夫かったから一個も流せないの、
あのだからさ
J の試合は
うん。流せない。だから唯一彼らが試合の映像を流すのはルヴァンカップだよ、
うん、
旧ナビスコカップだよ。
はいはいはい、はい。
あとは練習風景。
そう。それと、だからもう腹くくったんだろうね。だから、スカサカがやっぱだいぶリニューアルしたらしいんだけど、やっぱその情報番組をひたすらいろんな角度から作るのよ。それが逆に、ああ、なるほどって感じになってかな。ただ、ダゾーンも入ってスカサカもは見ないだろうとは思うけど。
じゃね、ダゾーンだけだとね、本気で分からなくなる。
分かんないだろうなって思う。
勝ったか負けたかしか分からん。もしくは、ライブ見て面白かったか面白かった。だけど、ライブ見て面白かったか面白くなかったかは、勝ったか負けたかなので、
まあ、そうね。
その後どうやったかとか、他のチームとか本当に分かんない。
そうなんだよ。だからやっぱ、他のチームの情報も込みじゃないとサッカーってやっぱ楽しめないんだよね。全員知らなくていいから、中核の選手知らないと。だから今日なんかさ、レノファとバンフォーレ甲府レノファも分かんないの
よ。あ、
そうか、ミッドホーリーホークか。その、レノファも分かんないのに、なんだよ、ミッドホーリーホークって思うじゃん。で、こう、で、もうその負けちゃいけないっぽいんだけど、その相手、そう、相手のその感じもよく分かんないから、これどうやって見るのってやっぱ思うもん、正直。
あれ、まあ、J リーグをディープに見るかどうか別として、うん、エルゴラストって知ってます？ピンクの新聞。
ああ、エルゴラストね。はいはいはいはい。
うん、で、僕、宅配で撮ってるんですけど。
おお、すげえな。
いや、すごいですよ。やっぱサッカーってすごいなと思ったんですけど、うんうん、だから、月水金か。月水金で週3回配る、宅配で来るんですね。
多分ね、えな。
すごいね、頑張ってんね。
コンビニでも売ってるんですけど、うんうん、で、これがね、結構深いんですよ、この新聞って。
うんうん、
で、それが今、宅配の紙媒体でやってるって、なかなかないじゃないですか。
うん、貴重だね、貴重だね。
で、ワールドカップの記事とかも結構深くて、インタビューとか考察とか、解説者の考察が4人分、2面にバーンって載ってたりして
。あ、いいね、いいね。
これは、で、基本的にエルコラストって、J リーグを追っかけてるんですよ。J リーグばっかり追っかけてるんですよ。
うんうんうん、
海外サッカーほとんどが使わない、
うんうん。
で、改めてその、日本のサッカーメディアがどうかっていう話を、うん、まあ、いろいろ話を、クリアで聞いてて、エルゴラを改めて読むんですけど、こういうのがあるっていうのは日本のサッカーは強い。
そうだね。
紙媒体で、どれだけの人が読んでるか知らんけど、紙媒体で、宅配で送られてくるっていうのがずっと続いてるっていうのは、やっぱりね、深いですよ。
あ、そうだね。
うん。
そんなのが
深い。
で、それよくやってるんだけどな。
そう、よくやってると思いますよ。宅配ですよ、宅配。
ねえ。
もう今や、産経新聞もやめようかと言ってる宅配やってますからね。
すげえな、そのゴリゴリ感がいいね、やっぱ。
うん。
あ、そうなのね。
これで、まあ、基本的に J1 の試合は全部、まあ、1面か2面かで書いてあって、J2 の、月曜日が J1 の話が書いてあって、水曜日が J2 の話が同じようなサイズで書かれてて、で、金曜日は、今週末の試合みたいなのが、まあ、ルーチンになってるんですけど、野球もないんですよね、こういう新聞。
ないよね。
宅配の新聞で。で、J リーグのファンでこれ成り立ってんのかなと思うんですけど、一回ちょっと見てください。このエルグラストはね、
見てみよう。
ちょっとおすすめです。
そうなんだ。
うん。
だからね、
これが唯一、スカパーナキアと、他のチームが分かるメディア。
なるほど。
まとまってて。
そうだね。いや、だから、やっぱ、ああ、そうか、と思って、やっぱ J リーグがどういうことに今なってるかを知るために、やっぱこの、スカサガも含めて全部今見たろうっていうモードになってるから。
だって言ってるんで、エルグラを読む、エルグラスを読むと大体わかる。
なるほど。
で、それこそレノファの試合とかが一面とかで出てくる。
ああ、そうなのね。
水曜日は。
ちょっとそれは要チェックだな。
サッカーってやっぱそういう意味でやっぱり深いっていう
か。深い。だからやっぱり戦略が無数に、無数に生まれるルールなんだよね。
うん。
うん。と思う。だからやっぱその中で進化もするし。
うん。
っていう凄さがあるよねっていう。その、やっぱ野球とかと比べて、その定石がどんどん変わっていくからね。うん。これがやっぱこのスポーツの凄さだなって思う。
ほんとね、昔と変わってるもんね、やっぱりね。なんか、うん、
そう。だからそんな中で、やっぱ、あのね、あの、他の番組でも言ったけど、中西哲夫とかがああいうことやるってさ、大したもんだなって思うじゃん、なんか。
いや、戸田がさ、すごい大人になってんの、
ね。なってるよね。
俺、NHK で、なんか子供に教えてる番組が見たらさ、うん、え、戸田ってこんな感じだったっけと思ったんだよ
な。なんかすっかり理論派になられましたが、
そう。
君は違っただろうっていう感じがあったじゃん、なんか。
めちゃくちゃ大人になってんだよね。
そうなんだよね。
あのサッカーは楽しくないとダメなんだよ、とか言ってたよな。うん
だから、やっぱ、ああいうゴリゴリの戦略番組が作れちゃうっていう、やっぱ余白があるんだよね、なんか。
なんかね。うん。マニアックですよね、あれもね。
いや、あれマニアックだろ。
あれマニアックですよね。
おで、あの早々なメンバーでよくあの、特にギャラも入るような構造じゃないのに、よくやるよね、これ。
ですからね。
そうそうそう。
で、
そうなんだよ、そこなんだよ。あの、サッカー好きだし、本当にワールドカップで勝ちたいと思ってんだよね。
すごいよね。
そこのバカさ加減がすげえいいなって思うじゃん。
だって
さ、だからサッカーがさ、うん、ワールドカップがあることによってさ、うん、全部回っていける。
そうそう。
ほら、野球さ、結果的に、ベースボールクラシックの歌ってさ、うん、はぁっと、いや、ある意味、はぁと思って見てるもんね。
そう。
燃えないじゃん、こんなの。
うん。でもやっぱこの全てはワールドカップのためにっていうことに全部が集約されて、その、細かいザコザあるんだけど、やっぱ、でもワールドカップで一生ね、でみんなが固まれるみたいな。そこすげえなーって思うよね、なんか。いや、だからほん
と、うん。あと、もっと進化していくと、うん。ファンはワールドカップに興味がなくなるんですよ。
ああ、なるほど。
スペインとかね。
うん。そういうことだね。
クラブだけになっちゃうっていう。
そういうことだね。だ
スペイン代表がずっと良かったのは、うん、リアルドバルとかあったからってずっと言われてますけど、うん、なんかね、それもまた一個の色だと思うんですよね。
そうだね。
っていうものが、うん。だから、もちろんワールドカップに繋がってるっていうのもあるし、その自分が見てる選手が出てくるっていうのもすごいある。うん、やったら見るし、そうじゃなかったとしたら、うん、もう目の前のクラブのことしか考えへんみたいな。それもね、含めて、つながって、その、ワールドカップにつながっていくっていうところの、うん、どこに、その、一番の楽しみを置いていくのか。うんうん、か例えばコバルトーレを裏側って、うん、今 JFL にいる、のファンの人は、うんうんうん、コバルトーレの勝利の方が多分日本代表より重いんですよ。
なるほど。
だけど、うん、だけど、そこから上に上がった選手が日本代表に出て、万が一出ていったとしたら、うん、もうとんでもなく嬉しいんです、
う
ん。
そうだろうね。
絶対見る。うん、絶対。地域密着ってそういうことだと思う。
そういうことだろうね。
一人でも出たら大変なこと、
うんうんうん、大変なことありますよ。で、その可能性はゼロじゃない。っていう、うん、地域密着って、その、最後の一番大きな世界っていうのがあるけど、うん、目の前の勝利みたいなのと、ひっついてるっていう感じみたいなのの、一体感みたいなところっていうのは、やっぱ、僕はやっぱすごいありますよ
ね。そうだろうね。
東京の選手がどうかっていうことが、やっぱり、一番のポイントっていうのは、で、それは、
クラブ好きとさ、違うよね。うん。なんかね、ほら、俺はこれ、にわかだからさ、もう、ワールドカップごとに好きな
の。うん。
いや
デカルさん。
それはね、うん、本当に、地域密着っていうのは、地域密着が世界につながってるっていうことが、やっぱりすごい大きいんです、
う
ん、
そうだろうね。
うん。それとともに成長していき、それとともに、泣き笑い、うん、それが出ていったっていうことが、うん、自分にとっての 代表っていうのの感じなんですよね。
そうだろうね。
なんとかそういう感じなんですね。
そうだろうね。うん、それはなんとなくわかるわ、なんか。
なんかね、目の前の地域にいるっていうのは地域密着なんですよ、やっぱ。
だろう
ね。密着してるんですね。
レアルタから出て
るもん。
うん。だから東京から出てないですよ。ああ、チャンヒョンスか。韓国だ
け。でもじゃあ俺、武藤いたからいいじゃん。
いやいやいやいや、それは長友もそうですけど、うん、いや、それは違う。
あ、そうか。けど、俺なんかほら、あ、テグラモリさんがいるって思ってた。
あ、そうじゃないですか。テグラモリじゃない。けど、逆に言えば、トスにフェルナンド・トレスが来るとかみたいな話もそうなんですよね。
うん、
結局、トスでずっと、トスのチームを応援してる人って、うん、なんていうの、まあ、結構いるんだろうと思うんですけど、うん、そこが、いきなりフェルナンド・トレスが来るとか、うんになった時に、うん、ここの子また世界とのつながり感
すごいよね。
たまらんじゃん。たまらんじ
ゃん。そう思う。
俺でも
ファンやっててよかったなと思うと思う。
うん、すごいよね、よく考え
たら。どうすんだよ、とか。
いや、でもさ
ですよ、
イニエスタが神戸に住むっていうのはイメージできるのよ。フェルナンド・トレス、まね、トスだよ。トスに住むって思うわけよ。
だって、今 J1 のチームで一番ちっちゃい町ですかね、トスって。
そうだよね。
それも圧倒的に。
うん。
あ、そうなの？
そうだよ。
いや、俺、抜群に降りたことないって。あ、そうなの？
だって、トス市って人口9万とかじゃ、おそらく。確か。
そんなの？
そうだって、だから何にもないって言ってんじゃん。本当にないんだよ。
な仙台にディティが住むとかのレベルじゃない
んだ。じゃないじゃないよ。だから、トスのどこに住むのよ、フェルナンド・トーレスって思うわけ、こっちは。
いや、トスって、ぶっちゃけ全然石巻よりちっちゃいと思うけど。
ちっちゃいよ、ちっちゃいちっちゃい。石巻のがまだでかいと思う。
ほら、マジ？トス市人口7万3千です
よ。うん、そうだよ。
石巻32万とかする。
うん。そんなもんだって、トスってそんなとこなんだよ。
7万3000人ですよ。
やばいじゃん。
うん。すごいよねって思う。
町ってどんな感じなの？
いや、だから前も言ったけど、バッティングセンター以外には何にも思いつかない町だ。
駅前にあれですよ。だから、スタジオもある。
だから、うん。
駅前に、ベストアメニティスタジオか。あ、ボーンってあるんですよ。駅から見えるんですよ。
お、そうなんだ、今。
そうなんだ。
そうそうそうそう。
まあ、いいとこ建てたね。
いや、だから逆に言えば、駅前にサッカースタジアム建てるような街ですよ
ね。そうか、それが可能なんだね。
うわ、絶対無理だよ。
うん。
そうです、そうです、そうです。目の前。もうほんと、電車乗って、僕途中で降りたことない。あ、一、うん、回や。だからそのバッティングセンター僕わかんないですよ。
だろ？
バッティングセンターしかない。
だから、駅降りた瞬間にもうバッティングセンターの印象しかないんだよ、トスには。
意味わかんないね。
だけど、
前にバッ
横にドーンってトススタジアムがあるんですよ。
ええー、そうなんだ。
4万人ぐらい入る。うん。
4万人入るのかすげえな。
確かそうですよ。サッカー専用で、うん、スタジアムですけど、4万ぐらい入るんじゃねえ。4万ってあんた人口の半分以上や
で。そうだよね。すごいよね。
トスですよ。
うん。そこだよ。
何のあれもないんだよね。なんか想像すら
できない。いや、できないだろうと思うよ。
だって、サガントスって、うん、あ、三、いや、二万五千や。ああ、まあまあ、サガンとして一回潰れかけたチーム。
うん、そうだよね。
一回。
うん。そうだよね。
え、メインスポンサーはどこなんだろう？
DHC です。
DHC？
うん。
DHC。
サプリの、
サプリの
会社。
ウルトラ右翼の DHC です。
あ、右翼なんだね。なるほど。
ウルトラ右翼ですよ。もうなんか、もうちょっと話になるぐらい。
そうなのか。
それ社長が。
え、そうなの？
そうですよ。ウルトラ右翼ですよ、DHC はもう。で、ブリヂストンなんですよね。
うん。
結構後ろは。だから、佐賀って、ブリヂストンの元なので。
うん。
けど、 佐賀の都市って J2 上がった時、ユニオムスポンサー、うん、プリンセス天候ですからね。
そうそうそう、そうそうだよね。そうだよ。プリンセス天候がスポンサーになったんだよ。
すげえな、それ。
でしょ？
ありえんの、それ。
そう。
もともとは、佐賀急便だったんですね、最初に
作った
時、
うんう
ん。で、あれ、あれ、あれの、誰や、アルゼンチンの、違う違う、アルゼンチンのあれですよ、あの人。
はいはい。
マラドーナの弟。
ああ、そうね。
マラドーナの弟が入って、うん、何事やってなって、その後潰れかけるんですよ。
うん、
で、完全に潰れかけて、で、うん、で、復活して、なんだかんだって、J1 上がってくるんですよね。
うん。
サガンの時って不思議なチームなんですよね。
そうだよね。ほんで、なんか知らない間に優勝争いやってたりとか。っていう感じだったもんね。
今、完全に同じものだねって言ってる。前の東京の場所なんですけど、
うん、
マッシモにベルナルトレス使えるのかっていう。
そうだよね。いや、そう思うよ。
で、どっからどうなってさ、連れてきただろうよって言いたくなるよね。びっくりする
よ、ね。でも、やっぱそういう、だからやっぱ地続き感だよね。すごいなって思うよ。だから。だから要はそれに入ることによって、まあまあ、ね、他のチームも、サガン突然の集客が見込めるから、経済的にも、ね、潤っていくってことでしょ？
そりゃそうでしょ。
だってほんとサガン突すと、神戸の試合とか、プラチナチケットになるよね。
ねえ。
そりゃ見たいよってなるじゃん、やっぱ。
すげえ
なってなるよね。これがやっぱサッカーのダイナミズムっていうか、すごいねって思う。で、多分この流れって来るんじゃない？だからやっぱ中国のリーグがやっぱ評判落としてる感じがするから。
あ、そうなんだよね。
うん。
うん、みんな今言ってんだけどね。
そう。うん、おいえ、ねえ、やっぱ日本のサッカーがあんだけワールドカップでやることで、まあ日本でもいいのか、みたいな。可能性は出てくんだろうなって思うよね。
トスと試合やった時に、
うん、
トスのサポーターが、
うん、
横断幕を出すんですね、
うん、
で。それで一番悪いのは、正直田舎者っていう、すごい横断幕があるんですよ。
すごいね。
あそこ、福岡とかは、例えば九州独立とか書いてたりするんですね。
う
ん
おうおう
で、トスのやつは正直田舎者っていう名前があって、
うん。
いや、ほんまに田舎なんですよね、トス。
そう。
そこにフェルナルトレスですかね。
そう、びっくりするよね。
何をトロン来たのよと思ったんで。
フェルナンド・トレスかよっていう感じだもんね。
いや、でもすげえ年食ってたね。
うん、年食ってるよね。
昔のほらイメージあるからさ、うん、めっちゃかっこいいと思ったからさ。
ねえ、でも。
してもね。
うん。ほいであれでしょ、トヨタも戻ってくるんでしょ、
トヨタ戻ってくるんでしょ、
トヨタとフェルナンド・トーレスのツートップなわけとか。やっぱちょっと面白いじゃん、なんか。
誰供給すんだよ、それ。
もう、どうなんだろうな、とかってなるじゃん、やっぱ。そこだよねって思うね。だからやっぱ、ああ、確かになーっていう感じもするね。それとやっぱあれなんだよな。だからそのスカスカ見ててさ、J リーグラボって番組がすげえ面白くて。
あ、はいはいはい、はい。それです。僕はよく言ってるの。
あ、そうなんだ。
J リーグラボ。そうそう、あれとか見てると分かってくるんですよね。
そうだね。だから、要は、コンサドーレの社長が、メインで喋るのよ。で、この社長が、ね、すげえ、達者なのよ、喋りが。ほいんで、いろんな、テーマで喋るんだけど、ゲスト呼んで喋るのよ。
へぇー。コンサートプレイの監督の
社長。
社長か。運営の。
そう。で、その中で、やっぱね、チラチラと、現状の J リーグの、やっぱり、コンサドーレクラスの運営の苦しさみたいなのが出てくるのよ。
ああ。
そう。だから、予算がこのくらいの枠ないと優勝を狙えないんだけど、これをどうその枠に持って売り上げをどう上げていくのかみたいなのを、終始、そう、終始いろんな、その、ゲスト相手にそこに悩んでいくのよ、なんか。
その、野々村っていう社長は、ずーっとスカパーの解説やってないんですよね。
うん、
ずーっとスカパーの、J リーグの解説をずーっとやってて、コンサドーレの社長に行きた、社長にいきなりなるんですよ。
うん。
で、なってからも出てるんですね、だからずっと。
うん、そうそうそうそうそうそう。
まあ、だからね、そう、それぐらい、コンサドーレもエレベーターチームですからね、行ったり来たり。
そうだよね。
一応 J1、2回、2年生き延びてますからね。
うん。
だから
ね、やっぱ現状としてやっぱりその、ねえ、やっぱチケットどれだけ売ってもやっぱり限界があるし、で、どうやってそこを伸ばしていって、やっぱり強い戦力、強い球団にしていくのかみたいなのを、メインのテーマじゃないけど、いろんなテーマをベースに常に悩むんだよ、そこで。どうやりゃいいんだろうなーっていう、そこがすげえなんか良質な番組だよ。で、そこに、だから B リーグの千葉ジェッツの社長が出てきたりとか。
B リーグの方が厳しいんじゃない？どう見た
って。いや、でも、その千葉ジェッツって今、集客ナンバーワンなんだって。で、もう完璧に黒字転換できたんだって。
あ、そう。
うん、それとか横浜ベイスターズの社長とか、あの、DNA にいた若い35ぐらいの社長がもう辞めたんじゃん。で、それ読んでいろんな話したりとかっていうのがね、すごい面白いよ。あ、こりゃいい番組だなぁと思いながら、そうしていくと、そうしていくとわかるのよ。あの、コンサドーレ札幌ぐらいのクラスって、明らかにやっぱり中小企業なんだよね。収益構造的にも。で、その中でどうやっていこう。で、サッカーは情報発信したいんだけど、その地方のね、テレビ局とか積極的にできるんだけど、出るんだけど、いまいち盛り上がらないんだよな、とかっていう。いやいやいや、お前インターネットの展開とか考えてねえのとか。なんか見えていくのよ。で、そうやって見て、あの、改めてレノファ山口の今の状況を分析すると、
さあ、しまったわけ。
こう、いや、もしかしたら、まあ、ダメだろうけど、付け込む隙あんのかなってちょっと思い始めるのよ。
うん、
だって、ネットでの戦略なんか全くないんだよね、ほぼ。で、レノファ山口って前も話したけど、もともと山口市がホームタウンで始まったんだけど、去年あたりから下関市もホームタウン地、あれに登録されてるのよ。
ダブルみたいな感じ
で。うん。でも、文化圏が違うから、下関の人間って一切興味ないわけ。よっぽどコアな奴らじゃない限り。そこの戦略とか読めてないのか、この人たちみたいな。
だってレノファって、まだ J2 上がってます。4年とかでしょ。
そう、そんなもん、そんなもん。
うん。だから、そうですね、15年に J2 で、そうか、16年で J2、16年の J2 が結構強くて、
そうそうそうそう。
で、選手がほぼいなくなって、
うん、一気にいなくなって、
そればっかりじゃない。そればっかり。
そうそうそう。
だから、そんなあるわけないですよね、そのインターン。その前だって J3、JFL って、
うん、
ほぼお客さん来ないですからね。
そうだよね。ほんで、一気に駆け上がっていったチームだから。
うん。
だから、これをもしかしたら付け入る隙あんのかとかった。
うん。
うん。
社員とかって20人もいないんじゃない？
いないと思うね、多分。
うん。
だから、球場を持たなくちゃいけないでしょ、サッカーって。
うん。
厳しいよね、ほら。
ええ、持たなくていいですよ、
バスケットってほら、あれ、体育館借りてやるからまだいいんだと思うんだ
よ。だけど、同じだもん。借りるだけですよ、基本的に。
うん。
でもなんか、あの、仙台のやってみると、もう、バスケは厳しそうだね。
厳しいみたいね。
なこの間なんかので、名刺交換されたら、今度、お伺いしてよろしいですかとか言われたもんね、うん、なんか。その広報か、なんか社長かどっちだったか忘れて
た。あ、仙台ですか、セブンティーシックスなんとかでしたっけ、
う
ん、
そうそうそうそう。いやでやっぱりすげえ弱いからさ、すげえ苦しいんだよね、やっぱり、ね。
いや、でもね、その千葉ジェッツの社長が出てきた時の会がやっぱ秀逸で、
うん、
でね、その後にこの千葉ジェッツの社長が書いた本読んだんだけど、
うん、
この人の考え方がちょっとすごいね。うん、もう完璧にビジネスマンなのよ、いろんな意味で。だからバスケットの強い点は、要は5人でしかプレイヤーがいないから、
うん、
3人入れりゃ優勝争いできるのよ、強い選手を入れれば。だから要はそれを入れれる予算をどう作るかっていう話なのよ、
うん、
ほんでまあ手を返しなおかいろんなことやるわけ、この人が、
うん、
でまずはそこで収益を取っといて、一気にあるフェーズに入った時にドーンって強さを求め始めるみたいな。それをね、やっぱ B リーグの話が出る以前からやってたみたいなのよ。
ああ、
見事だねと思って、やっぱこういう感じだなと思いながら、やっぱすごいよ、なんか読むと面白かったね、なんか。
そうか、
うん、
確かにレブロン・ジョーズ入ってきたら優勝できそうだもんね。
うん。まあ、来ないですけどね。
ぐらいいきなりできそうだもんね。
うん。だから、まあ、サッカーと違うところはそこなんだろうとは思うんだけど、うん。だから、あとは要は、ね、ライセンス系というか、やれグッズなんだを確実に売ることだよね。うん。みたいなことをベースに考えていくと、だから千葉ジェッツはもう完璧に黒字になって、集客も収益もナンバーワンなんだって。
うわ、そうしないとダメだよ。
うん。みたいよ。で、今年からなんかサブチェアマンかなんかになったみたいね。
へ
ぇー。うん。千葉ジェッツの社長を辞めてそっちやろうとしたんだけど、今まで投資してくれた人たちが、いやいや、お前が、
ダメだ、
お前が出ていくんなら、もう引くよ
って。
そうし
ないよって、
ね。そうそうそう。ほんで、川淵さんに相談したら、じゃあ両方やればいいじゃんってあっさり言われたから。
すげえな。
まあ、特例で、まあ、立ち上がったばっかりだから特例でいいんじゃない？その利益相反になってもさ、みたいなことで両方今やってるみたいなんだけど。だからやっぱあのバスケットでもそうやって収益構造を生み出せるっていうのは大したもんだなっていう感じがした。だからそう考え、そういうのをやっぱ見てると、やっぱりレノファーとか、やっぱ中堅 J2 の中堅クラスのチームとか、そのメディア戦略が分かってるようで分かってない人たちいっぱいなんだな、これっていう。
だからでもね、高田社長とかがさ、
まあそうだよね、一気にやれるんだよね。
一気にやるといいんじゃ
ない。うん、そこ熟知してるからね。っていうあれだったよ。
J2 とかってそんな本当に、まあ J2、まあ J3 とかなんかもうわけわからんとか、まあ合ってないようなものなんで、
なんてこと。
合ってないようなものっていうのは、なんていうの、チームとしての戦略とか合ってないようなものなので。
うん
うん、J2 とかでも、うん、J1 行って帰ってきたチームとか
は、うん、そうだね。
それなりだと思うけど、うんうん、バンフォーレとか今で言えば、
うん、
バンフォーレとか J1 で、バンフォーレとかモンテビオとかは全然だと思います
よ。そうだよね。
バンフォーレは地域めっちゃ暗い。モンテビオに至ったら NPO ですからね、これ親会社。
うん。
たまたま
行ってた。あと熊本、
うん。
ロアッソ熊本とかね。
そうだよね。いや、だから、いや、これは意外となんか、うん、っていう感じがしてるのよ。だから一回スタジアム行って、いや、どういう状況なのかっていうのをちょっと見とこうかなーって今、ちょっと思い始めた。
維新なんとかスタジアムですね。
うん、そうそうそうそう。そう。また維新かよっつうのあるんだけど、もうやめようよ、そこに頼るのって感じはあるけど。でも、ああ、だからやっぱ、 もう明らかに中小企業で火の車な社長なんだねっていうのがよくわかんないよ。
あの試合を皆さんで共有できそうだね。
そう、
だから。ジーニングって、できてるんですよね、うん。そういうとこも含めて。
そう。
踏ん張ってますからね。
だからコンサドーレで多分、30億ぐらいだっつったかな。運営が。
おお。
全部でそのくらいの枠なんだって。
まあまあまあ、そ
んな。うん。で、だからやっぱ J1 で優勝するんなら、やっぱ50億以上ぐらいの予算枠がないと、やっぱりしんどいっていう。
コンソドーレが、社員30人。
うん。
うん。
で、売り上げ去年20億。
うん。
で、7600万の赤字。
うん。そんなとこなんだよね。
うちの3分の1ぐらいですね。
そうなんだ。だろう。だから、そんなもんなのか、と思って。もしたら、
FC 東京で40億ぐらいじゃ
な
かったかな、
うん、確かに。なんだろうね、多分。
うん。
ベガルトもそんなもんなのかな。
うん。
いや、
もうちょっ
と下かな。ベガルトはね、それより少ない少ない。
少ないよね。うん、
そう。
FC 東京はもう、東京ガスがバンバン金だ
し。うん、そうだよね。東京ガスが強いからね。
こっちは、まあ、アイリス大山。
うん。
昔カニトップだったからね、もう。
カニトップ、黄色いカニトップ。あ、ね、そうそう。エッシュ東京45億とかですよね。
だよね。でもそうやって考えると、やっぱそこでやっぱり、ああ、なんか、サッカーチームってすげえなとは思ってたけど、そんなもんなんだっていう。
いや、そんなもんですよ、国内なんて、
うん。だねえ、と思うじゃない？人のなんかやりようあんじゃねえのって思うのよね。
いやそれがまた世界、要は J3 とか JFL でも繋がってる感っていうのはね、やっぱあるんですよね。
そうだろうね。
うん、本当にトスにフェルナンドレスが来たのは、夢がある感じですよね。
あるよね。いつかはって思うじゃん、やっぱ。
いいのかよ。
いつかはさってやっぱ思うよね、そりゃ。だから神戸は当然ねっていう感じあったけど、やっぱトスにフェルナンドレスは衝撃だよ。
神戸だってそんな大してあるじゃない。
いや、でも最悪、三木谷さんが出すに決まってんじゃん、もう。
まあまあまあまあね。
得点ですよ。
うん。
そのバルサのユニフォームに濁点って書いてある
んだ。入ってるんだから。
なんでもやりますよ。
NBA のユニフォームにも入ってんだから、楽天って。
そうなんだよ。うん。
だから結局、あいつの金でポケットまでどうにかするに決まってるけど、トスなんて何にもないんだから。
BHC。
ああ。でも本当に、レノが山口にフェルナンド・トーレスが来たと同じぐらいの衝撃なんだよ、俺は。大して変わりゃしねえんだよ。いや、山口のがまだ勝ってるかもって思うとこなんだよ。
事故7万人ですかね、トップはね。
すごいんだよ。だから、そういう意味でもやっぱりいい三角形っていうかなってんな、サッカーはって思うよね。もう、なんか骨の髄まで無駄がねえよな、これっていう。いい収益構造になってるよ、これって思うわ。いやーって思うね。だからちょっとサッカーはね、改めて、見方も含めて勉強し直さなきゃなと思い始めたね、なんか。
いやー、ぜひ。エルボラストを読んでみてください。面白いので。
ああ、読んでみよう、それ。
まず。
じゃないと。だって、モンテディオと、ほんと、どうやる、だ今日もダゾンでチラッと見てたんだけど、どう見りゃいいんだよ、この試合って。やっぱなるんだよ。
いや、まあ、それね、こう、詰めて、あ、うん、頑張ってみるっていうこと
です。まあね。それであれなんだよね、やっぱ急増でっていうか、やっぱり、まあ、あれなんだよ、その地元のメディアもサッカーに対して取材慣れしてないのよ。だから山口県局が、例えば夕方に、そのちょっと、あるわけ、レノファ山口のコーナーみたいなやつがね。それ見ても何にも、何なんだよ、これ、みたいな感じなのよ。
だけど、そうですよ、番組、地方局がやるサッカー番組で、
そう
なんですよ。選手が出てきて、
うん、
なんか、 漫才するみたいなとか、
そうそうそう。
選手が出てきて、あの、お店行くとか、
そう。
やってますよ。
勝った負けたとか、うん、全然深くないんですよ。
そうなん
だ。やってますよ。
違うんだよって思うじゃない？その、勝てないチームなら勝てないチームなりの情報発信があるんだよって思うんだけど、まあ、それも重要なんだけど、違う見せ方をしとかないとみたいなことは分かってないのね、この人たちみたいな。
結局それを見た人がどれだけ来るかっていう話ですから、
うん、
それすごい分かりやすいんですよね、サッカーって。
うん、そうだよね。
特にレノファ、レノファとかやったら、うん、集客が4000人やったのが5000人だとか、
うん、
そういう話なので、そこ分かるんですよね。
うん、
そうか。
あの選手がね、お客さんが集まったっていうのが。
うん、
いや、それはね、あの、スモールビジネスの面白さですよ。
そうだよね。いや、だから本当、そう
です。
あ、これ明らかにスモールビジネスっていう枠のやり方でやれるかもなって思ったのよ。
うん。うん。
ねえ。
超スモールビジネス
だよね。
J2、J3 は。
うん。そう思った。だから、あの、いや、これをもしかしたら武器があるかもな、俺にっていう感じはちょっとしたな。
俺に。
いや、だってさ、ロードレースってさ、1チーム追っかけても勝つことってないんだよ。
そっか。
サッカーより勝率全然悪いわけよ。
ああ、なるほどね。
その中でも俺はファンを増やしてきたっていう自負があるから。
そっかそっか。
そんなもん負けることぐらいじゃビビんねえよって思うもん。
ある意味さ、自転車の方は全然知られてないし。
うん。その中でコツコツやってきたわけ。だから、いろんな引き出しがあるんだよ、やり方にはって思うのよ。違うんだよ、いろんな見せ方あんだよって思うんだけど。だからね、まあまあ、あの、今付き合ってる、あの、ビジョンカーの親父がいて、福井の親父、福井県にいる親父がいるんだけど、あの、日本の中でビジョンカー呼ぶのは一番安いの、その人が。その人とずっと、まあ、国体呼んだりとか、うちやるときにビジョンカーいるってなったら呼んでくるんだけど、その人がちょこちょこレノファに呼ばれるんだって。あの、あれやるから、パブリックビューインやるから。
パブリックビューインやるから。
だからちょっと今紹介しろって言ってんだよ。うん、で、ちょっとなんか、その、広報担当に一回会わせてくれねっていう話はしてんだけど、ちょっとねって思うよね。まあ、ロードレースより目はあるよね、こっちの方がっていう気がするよね。だって、いつかは来るかもしんないからね。いつかはシャビが、レノファー山口に来るかもしれないでしょ。
ない、ない。
わかんないです。本当にわかんないです。
わかんないよ。
あのもうこのトスのことが起こった時点で、もう何が何だか分かんないっていうのが現実ですね。
そのどっか中東の方向かなんかでもうボロボロになってシャビがもう上の方は来るかもしんないから、そりゃやっとかないとって感じがするじゃん、なんか。
すげえな。
すごいよ。
なんですよ、本当に。
うん。だから、まあまあ、だから、世界に向けて絶対ワールドカップのあの戦いがいいアピールになってると思うからね。
なってるね、
うん、加速すると思うね、俺、この感じは、うん。で、まあ、ダゾンマネー、上位に食い込んで、ダゾンマネーうまく使えれば、ある意味。
なんだかんだ言いながら、ダゾンの金は効いてますからね。
そうだよね。それで、集客が多分、まあ、1.5 倍、倍になると、やっぱそれで安定的な、あれができるじゃない、損益分岐点みたいなのは。
うん。
うん。そうなると強いよねってなっていくじゃん。だから、いい、あれスパイラルになっていくんじゃないのこれっていうのはトスは結構いいモデルケースになる気がする。
うん。そうトスはね、そうですね。ここ六五六年で駆け上がりましたね。
だよね。
だからね。
って思うよ。
うん。
ほんでまあね、
まあ、じゃあ次がビファレンスよね。長崎が駆け上がっていく感じ。
感じがするね。あれ見てるとね。うん。
はい。確かに恐ろしいわ。
そうだから。
九州のチーム強いんですよやっぱり。そういう意味ではやっぱり、
うん、
福岡が上がったり下がったりやったところにトスが出てきて、うん、で長崎が出てきて、
うん、
で駆け上がっていってる感じですからね、
うん、
そうだよね。
なんかそのサガンとか、うん、サガンじゃないあの京都サンガとか、
うんうん、
あとベルディとかはもう落ちぶれて終わっちゃった、う
ん、ベルディなんか全然見ないもんね、うん、
見ないね。あ、でも、
クソ以上の何もじゃないですかね。
ジェフもやばいんじゃないの？
ジェフもずっと上がってないです。
上がってないよね。
一応ね、千葉市民の相手では一応、まあ、柏はありますからね、千葉はね。
まあ、そうだよね。
うん、あと、ジェフは、あの、古川電工と JR がスポンサーなので、うんうん、なんか、ぬくぬくやってるんですよ、あそこは。
ああ、そういうことなんだ。
だからスポンサーなくなって、どうしようもなくなってんのは、本当、うん、あ、まあ、京都もだから、京セラはスポンサーなんで、
うん。
だから、それで買わせるのはヴェルディですよね。ヴェルディは本当にもう、どうしようも
ない。だね。
そうか、なくなって
んじゃん。潰れちゃうかって何回か、潰れちゃうかって何回も言ったんですよね。
そうか。
まあ、潰れてくれていいんですけど。
ひどい。
だってね、まあ、東京ダービーができなくなった
ね。でも、わかんねえ、そう、あの、ゾゾタウンぐらいが、あの、手出すんじゃないの。
まあ、ヴェルディはね、何回か話はあるんですよ。
うん。っていう感じ
ですね。あ、買わないですよ。
うん、そう、そうだ。ね、すげえ持ってるもんね。
そう。だから、やっぱそういう、なんか、その、ビジネスという観点で見ると、いや、意外となっていう感じが新鮮だった、すげえな。
あと、もし見たら面白いんやったら、松本山雅です、
うん。あ、見たいね。
うん、松本山雅はすごい。
そう。
反町監督で、あの、松田が死んで、
うん、
で、うん、練習中に死んで、
うん、
で、すごい結束が強まるんですけど、
うん、
松本っていう長野のちっこい町で、
うん、
ガチッと掴んでる感で言ったら、山雅はすごい。
そうだね。
今の J2 で言えば、一番強いかもしれない。そういう。
結束力みたいな。
うん。あとは新潟。アルベレックス新潟も、その、まあ、あそこはまたちょっと違うんですけど、
うんうん、
カリスマ社長がいて、っていうパターンなんですけど、
うん
うん、J2 のモデルで面白いのは、山鹿と、スモールビジネスで言うんだったら、バンフォーレコ。
うんうん。
と、アルベレックス。
なるほどね。
うん。じゃあ、すごい大きなスポンサーがなくて、
うん、
あの市民とガチってつながってる、
そうだね。感じ。いやだからあの山あのなんだっけあのそれこそスカサカでやってるあの漫才のさあのグッサンの相方の平畑が各ホームタウン行くって番組で山あの松本山が言ってたのよ。
うん。
へ喫茶店の名前だったんだっていうさ。あの衝撃。
ミーティングやったら来たでしょ。
そうそうそうそう。え、そうなの？山鹿ってなんだって思ってたけど。
うん。
え、そうなんだっていう、その、そこの伝説感がいいよねっていうか。ほんで、松田が入ってあんな形になってみたいな。
ああ、そうだよね。
うん、そう、やっぱ、あの、奇跡が起こりうる土壌があるよねっていう感じはすげえしたもんね。
うん。山鹿はすごい、あの、硬いっていうか、すごい、すごい、あそこは。
うん、なんだろうね。
うん。ビジネスモデルとしては、すごいいいですね。
だね。だから、唯一、もしかしたら、まあ、わかんないけど、こう、成熟していけば、あの、バルサ、ソシオ的な運営とか、やれる可能性があるのかもしれないよね、っていう感じだよね。まあ、や
地方チームの鏡みたいな感じね。
あ、そんな感じなんだ。うん、いや、ちょっとその辺勉強しに行こう。いや、だから、あの、ビファーレンは行ってみたいのよね。あの、長崎に。
ビファーレンは、けど言っても、あの、高田社長なので、
うん、
チーム100人も、
うん。
その前はもう死にかけてたんで。
みたいね。でも、あれっつうよね、うん、あの、諫早の駅から、なんかビファーレンロードみたいなのができてるんでしょ、
うんうんうんうん、
で、そこで地元の商店街のあれがいろいろなんかもてなして2キロぐらい歩かせるみたいな。
あれも企画したんでしょ、
うん、大したもんだよねって思うよね。
まあいいや、うん、やっぱり感覚ないよね。
うん。で、まあ長崎はね、やっぱもともとサッカーの土壌があるところだから。
まあ国見があります
からね。うん、そうそうそう。
芝からそうですね。
そうそうそうそうそう。だからやっぱそういう意味ではねっていう感じはするから。うん、だからちょっとね、やっぱそのサッカーを楽しむというよりも、まずはやっぱその、つけ入る隙がないのかっていう観点で、ちょっと J2 あたりを追っかけてみようかなと思ってるよ。
くらないし。
ぜひ、山鹿と、まあ山鹿、バンフォーレ、うん、アルベックスっていうこの3つを見てください。
いいね。
大きなスポンサーがないので。
うん。だからどっかでやっぱ、ポッドキャスト番組ぐらい売り込んでやろうかなっていう感じだよ。 やりようはいくらでもあるよ、君らっていう気がするからね。うん。まあまあって感じだね。まあまあ、そういう意味ではちょっと新鮮だった。うん。まあ、早く次のワールドカップが来ないかなってなるよね。
もう予選が始まればもうワクワク
だ。そうだね。どうなるんだろうっていう感じだね。まあでも本当おもろかったなっていう感じがするから。はい、まあ、カタールがどうなるのか。ほとんどが室内サッカー場だっていう話もあるんでしょ。
あ、マジ？
うん。
マジ？
エアコン付きのサッカー場でやらせるって言ってるみたい
な。もう、そうじゃないときついよね。
うん。
だって40度ですからね。今、暑い暑いって言って37度とかでしょ？
うん。
40度ですからね。
だから、なんか、ぼんやり言ってたけど、やっぱ全部の球場が、だからそのエアコン付きの設備を装備して、
ドームだ。
うん、で、1日2試合やらせるって言ってたかな。2試合やらせるって、チームが、国が2試合やるんじゃなくて、朝晩で一球場で2試合やるとか、そういう体制にしてやる。だから、参加国を増やそうっていう、前倒しして増やそうっていう方向にあるみたいよ。
まあ、48ですか。
うん、48でやろうっていう話みたい。まあ、それも楽しみだよね、なんか。いやーって感じだよ。まあ、楽しませてもらったな。だからまあ、この、モスクワ時間で生きてたから、ロシア時間で。だからこの時差がね、治らないんだよ。未だにもう、12時ぐらいに起きちゃうから。
辛いわ。
だろうね。まあ、全部の試合見たから、俺今回。
すごいな。
うん。だからほんとちょっとね、早く時差を治さないとと今思ってますよ。はい、まあ、そんな感じでですね、今週はこの辺にしたいなということでお届けしたのはビジェと
中本山本と
雪風です。
はい、じゃあまた来月。
はい。